はい、では皆様こんにちは。YouTuber の藤原直哉でございます。特に若い方にはですね、経済アナリストとかいたって、ね、全然意味わかりませんですね。YouTuber の藤原でございますって言うと、あ、YouTuber さん名前なんて言うんですかって言ってですね、本名で言ってますから、ね、アエルバってひらがなで出てきますので、皆さんですね、例外なくこれお出しになりまして、こうやりましてですね、あ、こんなにあるって言ってですね、もうなんか名刺とかいらないですね。名刺とかね、ああいうものは昭和のね、昭和のまでなんか、ビジネス儀式でございまして、銅鐸みたいなもんでもいらないですね。銅鐸みたいなもんで。まあ、YouTuber で皆さんやっておりますけど、お元気でいらっしゃいますでしょうか。まあ、日々の情勢なんかをね、ネットでどんどん、私も面白いからどんどん流してですね。最近全文翻訳した記事が多いでしょう。全文翻訳した記事が多いときですね、変わり時なんですよ、あれ。この一つの、まあ言ってることは面白いな、こういうのが続く時期があるんです。実はここでも全部次はできちゃってるんです。ここで次できちゃってるから、この後はもう、トントン拍子に進みます。だから囲碁将棋で言いますと、長考って言います。長く考える。長考の段階が今終わろうとしているところで、だからもう、こうやって考えました、ああやって考えましたの話があっちこっちから出てきますから、あのおっさんこう考えたな、こっちの人はこう考えたのか、なかなか面白いなってことを並べてるんですね。で、まあ大体みんなのこう考え方が見えてくると、まあ大体どうなるか見えますから、まああとはね、さーっと行くんですよ。こう、日本のテレビとか新聞とか朝日新聞とか見ておりますね、さーっと行ってね、しばらくしてから報道しますね、後ろにね。まあ1年は差があります。最低1年ぐらいの差ができます。だからよく言う藤原さんはなんかね、いろんなこと先のこと言うねって言うけど、いや別にそういうわけでもなくて、丹念に見てれば何でも分かります。先のことはね、特別な能力っていうわけではないと思います。一生懸命こう見てんですね、そうすると分かりますので、決して超能力ではございませんので、ね、最初にそれだけは申し上げておきたいと思います。真面目にちゃんと世の中の様子見てると分かります。まあ前から言ってるように、今みんなおしゃべりなんですよ、世界中の人ね。とにかくおしゃべりだから、でこれもっと一緒兵隊だと思ってですね。だからこれもう戦場でもどこでもですね、みんなこれでシャーシャーシャーシャーってこう見とってね、しゃべってね、書きますからね。そら何起こってるか知るなんかで、こんな便利な時代ございませんですよね。まあ言っても最初のこのデータ集めるところが昔は難しかったんですから。ウクライナなんてあんな遠い国までどうやって行くのかとか始まりましたからね。まあいや本当ね、だから1分前にウクライナで起きたことは今こう見えますからね。すごい嫌でございますよ。まあこんなありがたいことはないわけでございまして、まあ、こういうありがたいことあるから YouTuber なんてやってるわけでございまして、こういうのがなかったらお茶の先生でも弟子入りして茶人でもなったらよかったかもしれないですね。まあこういうこと関係なくね、まあそんなことでございまして、ちょっと今日も質疑応答から参ります。まず農業の話でございますかね。ある農業関係の対談で、これからの世界について国を当てにしないというよりは国は不要、国から独立して、もちろん法は守るけれどもやって高校を模索するというのは意見がありました。国が国民を守らないなら国は不要ではないでしょうか。藤原先生が示したこれからの共生社会とある意味国家不要論というのではないでしょうか。歴史的に言うとですね、日本という国は治めずして治まる国と昔からよく言われるんですね。自然自主という言葉があります。自然自治という言葉が日本は昔からありまして、自治はですね、まあ、この自治省の自治を書いてもいいんですけども、よくこういう字書いてますね。例えばですね、日本って旧石器時代の遺跡って結構出てくるんですよ。1万年以上前の遺跡ですね。総理大臣いないでしょ、憲法ないですよね。でもちゃんと暮らしてたでしょ。今の憲法は昭和22年にできましたね。だからまだ7、80年したあたりですね。で、まあその前の憲法は明治22年ですから、まあ100年ちょっとですよね。憲法とかでやってた時代ってすごく短いんですよ。すごく短くて、もう少し律令制度ってありまして、まあ法律ですね。法と律ですね。これでやってたのが600何年ですか、大法律令とか、要領律令ですか、あのあたりでございますから、まあせいぜい、1400年、1500年でございますから、すごく短いんですよ。少なくとも1万年以上からずっと暮らしておりますから、 まあ、そういう意味で言いましたらですね、日本はですね、治めずして治まる国とよく言うんですね、自然自主と言いまして、でこれがその規定にあります。だからその、まあ、憲法の時代がなったら、まあ、憲法もやってみようかと。憲法もいろいろね、前の憲法と天皇がその軍服着た時代でございますから、なかなか日本の歴史で天皇軍服着ってのはあんまないんですけども、まあ、天皇が軍服着せた時代がとりあえず戦前の憲法。戦後の憲法になりますと、まあ、平和憲法、あの主権在民ということでね、まあこれもだから70年の高々7、80年の話なんですよ。言ってみればこれが永遠なんとか全くなくてですね、まあとにかく自然自治で昔からとにかくみんなこう共に一緒になって暮らしてるんですね。そういう意味では国家富裕論なんです。国がなくてもちゃんと治まる国、治めずして治まる国と言います。治めずして治まる国というのは実はありがたい国でございましてですね、治めないと発散しちゃう国の方が世界多いんです。例えばアメリカなんか治安が悪かったらもうみんなもう強盗になっちゃうし、あれやられる方は逃げる一方ですよね。中国も割とそうなんですよ。あらもうとにかくですね、国家権力が弱まった時は無法地帯になりますからね。ヨーロッパも割とそうなんですよ。実はヨーロッパはそうなんです。ユダヤ人の虐殺の方ですけどね、まあ、とにかくなんかね、こう隣同士こう争い合っちゃうんですね、なんかああいうことがありますんで、まあ、そういう意味では日本はありがたい国ですね。自然自主的になります。私は全然変わってないと思います。私あの農業、次は農業だって最初の本に書いたのはちょうど25年前だと思いますね。1997年。皆さんも生まれてますよね。当時ですね、まあ、平成のバブルが弾けまして、銀行でも何でもバタバタ潰れ始めてですね、企業も大リストラ始めた時で、さあ、いよいよなんか次はどうなんだって話ですね。当然 NSP もないですよ。これはまあ話簡単なんですよね。日本はあの産業国家なんですよ。産業国家ですから、まあ、産業でずっとやってまいりましてですね、まあ、戦後ね、まあ、特に戦後そうですね、やってまいりまして、でそれが一つピーク超えてたんですね。まあ、日本の製造業も金融業も当時世界史っていう時代が最後昭和の末期ありましたんで、それを超えることはないわけですね。昔話になったんで、そうすると例えばローマっていうとこありますね、イタリアのローマね、あれはもう2000年前に栄えたところです。今イタリア行きますと、まあ悪党たちはおりますがね、まあ大体国としてはですね、あの観光と農業の国でございます。もう一つ前にギリシャって国でございますね。今回昔はやらに栄えた国でございます。今はだから観光と農業でございます。私もほら観光と農業だと思ったんです。大体そうなんね。例えば皆さんニューヨークってですね、何の街かって聞かれると思い、ね、いろんなイメージあると思いますが、あそこは皆さん観光の街なんですよ。もうニューヨークって言ったらですね、全米世界中から人がやってるから観光の街なんですよ。ニューヨークってパリもそうです、ミラノもそうですよね。観光なかったら街回んないんです、実はあれで。だから観光と農業で、だから観光と農業って言ったんですよ。ていうか一番最初は観光って言葉は後ろに置いといて、真ん中に教育って言葉を出したんですね。25年前の本は、ね、自分で読んでも面白いんですね。もう学校なんかはですね、デジタルなんか教えないよと。てかデジタルはみんな分かってるから、学校はアナログ教えるよって書いてあるんですよ。デジタルは教えるまではない、みんな分かってるからね、そんなこと書いてるじゃございました。まあ話はそれましたけど、25年前ですね、財務省じゃない、当時農水省にですね、その、まあ、多様な農業だとか有機農業なんてのはね、全く相手にされませんでしたね。アホがいなと。そんなもん、趣味のような農業、そんなものは日本を支えるはずはないだろうと当時言っておりましたですよね。でもね、真面目な農家はちゃんとやってるんですよ。少しずつ少しずつやってまいりましてね、あれが10年ぐらい前でしたっけ、国が10年も経ってないかな、国が有機農業を正式にですね、国家戦略の柱に据えたんですよ。今なんかもっとすごいですよ。あと 4,50 年もしたら有機農業の比率何パーセントまで上げるとか言って、はっきり言ってますからね。例えば今ほら肥料がないっていうのあるんでしょう。肥料がないともね、私の知り合いでね、私の住んでる二宮町にいらっしゃるんですね。そういう方、無肥料無農薬でずっとね、いい野菜作ってね、ずっと出荷されてるからいらっしゃるんですよ。何の関係もないっつって何の関係もないって、肥料が上がったか下がろうが、農薬が上がろうが下がろうが全然使ってないから何の関係もないって言ってますよね。でもそういう方ちゃんといるんですよ。ですからその国の言う通りやってると、農協の言い間側までございますから、最後借金だけ残るんだよね。借金だけ残って廃業なんです、あれね。そういう悲惨な方も結構いるんですね今ね。まあですから、まあ、あの国の言うことを聞いてると大体うまくいかないですね。 じゃあ逆にですね、なぜ国の言うこと聞いてるうまくいかないかというと、一番簡単なことなんです。いや、トップが全然分かってないからです。優秀な人が座るとね、結構ね、国の言うこと聞いても物事うまくいくんです。だからね、全てね、誰がやってるかよく見てください。無能なやつがやると一つもうまくいきませんので、だからこう見ててですね、みんなね、大臣だとか社長だとか名前に騙されるんですよ。誰がやってるかよく見てください。バカなやつがやってたら何やっても失敗しますから。平成以降とにかくバカなやつばっかりだったんですよ。バカっていうか、例えばね、まあ80年代以降かな、バブルの頃からな。例えばさ、役所行ってですね、自分の学歴自慢するやつなんて最高のバカですからね。関係ないですよ、そんなことね。本当最高のバカですかね。それが取り入れて入ったわけじゃ、役所に。こういうのばっかになったら、まあ無理ですから。でも無理言ったって、あいつらの職場だからね。ほら、戦車持っててさ、大砲ぶっ放すとはいかないわけですよ。だから別途やったらいいんですよ。あいつらもその勘違いそのうち気づくんですよ。勘違いに気づくと、今度民は怖くなるわけね。余計なこと言わなくなりますよ。民を恐れるようになりますよ。政治家もそうですよ。最近の政治家なんてですね、バチつくと言いますがね、前回の選挙で当選しましたって、当選証書みたいなもんなんだね。だからあのバッジは、前回の選挙で当選しましたという以外の意味、今ないんですよ。他に何かあると思います？最近の国会議員でも県会議員でも。前回の選挙で当選したことは間違いないですね、バッジつけてるってことは。でも、だから、何なの？ねえ。だって当選すると次の選挙のために全部仕事してるんですよ。本当。特に国会議員。当選するともうその次の選挙のためにしか行動してませんからね。だからそうやって、こう、選挙を当選し続けるために仕事してるんですよ。だからこのバッジっていうのは前回の選挙で当選したことを示す以外のものは何もないわけですね。だから私に言わせると、期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメだよね、そらね。猫にカラオケを歌えたらさ、無理だよ、そら。にゃーんって泣くないもんだな。それは無理なんだよ、そら。だから私に言わせると、まあもっと冷静になってください。日本は昔からさ、自然自然やってんですから。そんなことね、私はどうでもいいことなんですよ。あのね、やっぱりね、世の中はですね、いろんな人がいるんですよ。それぞれ職場がいるんですよ。まともな人にはまともな職場があるし、変なやつには変な職場があるんです、はっきり言って。変なのは塊ですからね。だからさ、しかしそういうのいるんだけど、まあそこでね、ダメならダメで、また反省してね、また次があるわけですよ。反省しないまま死ぬ人も多いですがね。結局なんかほら、みんなが見捨ててくると、なんか思惑違いますから、どっかでその子供とか孫とか考え直すんですよ。ね、だからね、まあ、そういうのをこう、やたらにこう、ビシッビシッってね、お前はダメだって言ったら、また毛沢東やスターリンみたいになりますからね、これはまた困るわけですよね。皆殺しとか言ってですね、毛沢東やスターリンになるとね、これはまた困るんで、まあとんでもない奴がいる職場あるわけですよ。山口組もあるでしょ、井上会もあるでしょ、自民党もあるんですよ、財務省もあるわけですよ。まあだからね、もう冷静に見てください、本当にね。で、日本は自然自然がありますから、これは大丈夫ですから、あのやっぱり横に手をつないでね。もし自然自身についてですね、詳しく知りたかったらですね、あの権藤政教がいいですよ。権藤政教ってこれ、いや明治読めたんですね、権藤政教ですね。あのね、この国会図書館に本があって、デジタル版でも読めますので、権藤政教が自然自身ということで、これ戦前の本ですけどね、デジタル版であります。私もだから、あの昔この図書で本書いたんですよ。あのもう出版社潰れちゃってね、あの本どうなってるのかと思うんだけどね。さっき言ったね、25年前の本ってこれなんですよ。これ風紀の心、これなんですよ。あ、これだ。日本人の財産って何だと思う？これだ。これ出版社倒産しちゃったんですよ、これ。これに少し書いてあります、これ。で、あとはもし勉強なさりたかったら、中世ですね。中世の歴史がやっぱり自然自身なんですね。国家権力弱まったときは自分たちでみんな暮らしていくことになりますから、この国はですね。中世ですね。国家権力弱まって国が乱れる国はみんなよそ行っちゃうんですよ。逃げちゃうんですよ、あれ。日本は逃げなくてですね、自分たちで生きていくんですね。ここがだからちょっと他の国と違うところでございまして、まあ勉強になりたかったり、中世のことを勉強されていいと思います。通貨も中世は面白いですよ。はい、まあ、商人たちの世界ですからね。まあちょっと脱線いたしましたけども、まあそんなことで 国家と人あの、ねまあ、国民の考え方はねちょっと他の国とはだいぶ違いますので、はい、フィンランド、スウェーデンが NATO 加盟を申請しますが、トルコ反対すれば加盟できないと思います。そうなれば NATO は実質分裂状態になると思われますが、いかがでしょうか。特にスウェーデンは2200年の非同盟中立の歴史を破ってまでの加盟申請ですから、武器の販売ビジネスも含め各国の戦争たちの最後なわけなんでしょうね。まあ加盟できないですね。トルコを排除するか、あるいはトルコを取るかフィンランド、スウェーデンを取るかどっちかなんですよ。それはトルコを取るでしょうね。フィンランド、スウェーデン NATO に入ったって別に何も起こんないですよ、あれで。トルコを失っちゃったら、これトルコは間違いなく 100% ロシアにつくから、ロシア、トルコが組んでシリアのアメリカ軍基地とイスラエルを総攻撃してきますよね。それは絶対トルコ取りますよ、アメリカは。だから結局フィンランド、スウェーデンはこれはっきり言って最初からそんなこと分かってると思うんですね。分かってて、なんでこれ加盟したかっていうと、もう完全にこう抑えられてて、ツイッターと同じようにわざと大恥かかされたんでしょ。要するにこの2つの国は中にクルド人かくまってるんですよ。クルド人かくまってて、このクルド人を隠れ蓑にしてアメリカ、イスラエルが中東ででたらめ放題今までずっとやってきてるわけね。このでたらめ放題の仲間がですね、スウェーデン、フィンランドなんですよ。これみんなあまり言わなかった。でも今度これでトルコがね、それが理由でさ入れないって言ったら世界中知るじゃないですか。なんかスウェーデンとフィンランドがテロリストの宿屋だったんだと、たまり場だったんだと、ね、寺田屋みたいなことやってたんだということが上がって、そしたらもう誰も相手にしないよね。これ平和国家じゃないんだもん、この2つは。ツイッターもそうでしょ。あれインチキ鉱山がさたくさんあるんだと噂はあったんだね。それで、あれマスクが買うと大騒ぎしてね。でそしたらトランプがですね、あんた知ってんのかと、あそこはですねもうとにかくね、フェイク鉱山とボットばっかなんだぞと、こんな高い値段で買ってどうするんだってツイッターで書いたわけですよ。そしたらマスクはツイッターにね、おい、そのフェイクとボットはどれぐらいあるんだって聞いたわけですよ。そんなものはね 5% 以下です。いやそうじゃない、本当の話言えと。じゃあどこかね調査結果出したんですよ。バイデンのアカウントのフェイクアバンタ 50% あるって調査出したわけですよ。世界中にバッとしてるわけ。おそんなにやっぱりあんのかと。俺それを受けてですね、マスクは今本当のこと言えってんですね。そしたらツイッターの方はね、関係ないと、最初の条件で買うって言ったんだからその通り買えと。マスクはねそんな 50% だったら値引けと言ってるわけですよね。値引きじゃ済まない。要するにツイッター広告集めてますよね。広告の主に嘘ついてたんですよ。これって天文学的な賠償金なんですよ。ツイッター倒産ですよ。チーンでさまるね。トランプとマスクの漫才でツイッター倒産ですよ。トランプに逆らうとこうやって潰れるんですわ。面白いよね。やっぱトランプ頭いいんでね。俺今回やっぱね、プーチンが一番上で絵描いたなと思う、見てて。プーチンが絵描いてて、これトランプ乗ったんだと思うんですよ。明らかに私はロシアの今回のあれ見てて分かった、プーチンが絵描いたな、ロシア愛国者絵描いたと思うんですよ。でトランプ乗っかったんだと思うよ。でですからフィンランド戦でも同じよ、これ。であそこをね、前からね変だったんですよ。 7,8 年前からね、スウェーデンのところの、潜水艦が変な方に動いてさ、でこれロシアとの間で緊張状態になったり、なんかいろいろあったんですよ。何やってんだ、どうせ後ろイギリスだからさ、何かやってんのかと思ってたら全部割れちゃったよ。もうだからあれ全部政府も入れ替えないと無理だね。だって一番国民をびっくりしてると思いますよ。フィンランドとスウェーデンの国民が、お前そんな政府だったのかってことだと思いますね。オペレーションだと思いますよ。まあ最後の秋でしょうね。最後の秋っていうか、戦争屋たちを化けの皮剥がしてんだね。トランプはっきり言ってたもんね、全てが明らかになるっつって。あれなんかこの間誰か書いてたんですよ。実はトランプ全部機密公開して、機密指定を外して大統領辞めたんだって。大統領権限っていうのは全ての機密を見れるし、機密解除する権限もあるんですって。彼は全部機密解除してたんで。ところがそんなものやられたらかなわないから、 まだ機密のようなふりをしてやってるだけらしいんですよ、今のバイデン政権は。だから本当の話を出しても訴追されないんですよ。本当の話を出しても訴追されないんですよ。彼らがさ、便宜店に隠してるだけだから、機密じゃないから。機密バラスやっぱ大変なのね、アサンジみたいになっちゃいますから。機密を指定解除すれば、出したって、出した人は全然罪問われないんだね。面白いね、タイミング見ながら出してたらこうやってタイミング見ながらね、いやなんかいいドラマ見させてもらってますよ。だからね、こうYouTuber としてもね、面白い。はい。それから時代を先に進めるための情報交換について理事長はずっと話をされています。ところで経典同士の情報を市民が知るとパニックみたいになって、世の中大混乱になると言われてきました。ただ私は SNS の時代に入って心配不要と感じます。好奇心に訴えながら効果的な情報交換のやり方、いかに私のような情報がまず知りたいことでしょうか。はい。例えばですね、経典同士で社会がひっくり返る典型はね、銀行取り付けなんですよ。昔ね、90年代ですけどもね、日債銀とかですね、長銀とかですね、山一証券とかですね、宅銀とか、派手な倒産したとかあるんですね。あの派手な倒産はですね、国民に隠してた、国民だけっていうよりもですね、同業者にも隠していた巨額損失の話がある一つね、新聞に載るんですね。で、取り付けが起きて倒産っていうケースがよくあったんですよ。したがってみんなが知らない情報がいきなり出ると、銀行取り付けでパニックが起きて銀行潰れて、銀行とか証券会社に長い行列が出るっていうのは、これは実は昔からよくあることなんです。で、私はですね、90年代ね、いろんな仕事を当時してましたから、日債銀とか潰れるってこと聞いてたんですね。宅銀も怪しいって聞いてたんですよ。足川銀行も潰れるって聞いてたわけね。で、足川銀行が傑作だったんですね。あれなんか潰れますって普通にツイッターとか、ツイッターなかったな、なんかどっかで書いた掲示板でさ、もうしたら足川銀行の当時の人からさ、役員室からなんかメール来ましてね、ちょっと藤原さんその話引っ込めてくんないかってわけね。いいよと、要するにその話やってんとさ、その場で取り付けになっちゃうから引っ込めたらって引っ込めましたね。で、藤原塾あちこちやってんで、この話全部してもらったんですね。いや、実はさ、足川銀行のさ、頭取室からメールがあってね、この話引っ込めてくんないと潰れそうだと言ってたんで、皆さん気をつけるはいって言ってもらったんですよ。で、本当潰れたんですよ、足川銀行。だから助けようなんて言って増資したやつはみんな吹っ飛んじゃった。哀れでしたよ。だからあれ栃木県の銀行でしょ。その前は宮城県の仙台にですね、徳陽シティ銀行ってあったんですよ。ね、ちょっと小さい銀行だったけど、結構まあ高齢者金借りられない人いてね、もう最後潰れる前にもう一回増資したのよ。みんな吹っ飛んじゃったよ。だからね、こう本当見極めの時は問題なんですよ。で、結局だからなんか本当のこと言うと吹っ飛んじゃうから、まあ言ってみるとね、本当のこと言わないように、でも最後は現実が出てきて取り付けってのよくある話で、そういう意味で言ったら、まあ、ことなかれ主義というのはよくありますからね。一時が万事、よくそのスキャンダルなんかだとですね、関係者の処分まで終わってから発表するんですよ。だから元行員とかさ元行員って元ついてるでしょ。で、なんかその通りの上司もね、左遷されているわけで、で、全部蹴りつけてから公表するっていうのが、まあ、珍しくないですね。でも最近はそれも間に合わないことが多いですね。はい。で、まあそういう意味で言ったら、まあ連中もいろいろやるんだけどさ、まあなかなかね、実際パニックみたいなことが、まあトランプ時代からずっとパニックですね。もうトランプがどんどんばらしちゃいますから、もう2020年の選挙からもうずっとアメリカパニック、パニックじゃないですか。ねえ。で、私は思うんですけど、お前らこういう時代どうなのかなっていうとですね、SNS をよく読んでると、まあ、大体わかりますね。 SNS はいろんな使い方されるんですけども、当事者のつぶやきっていうのが一番面白いんですよ。 Twitter っていうのはつぶやきでしょ、ね、当事者のつぶやきってのはよくあるんです。探してるとわかります。いや、やべえなとかさ、やられたなとかさ、一貫の割りもやめようかとかさ、ね、今回は俺勝ったぞとかさ、当事者のつぶやきで大体わかるんですよ、実は。で、これは私みんなね、ニュースコピーされるのはああいうやつじゃないんですよ。ああいうのはニュース ニュースみたいなもんだから理路整然乗ってるでしょ。当事者のつぶやきだから脈絡なく乗ってるんです、そういうのが。で探しておくんですよね、軍人でも金融でも政治家でも。であるいはね、本人もあるんだけど、本人の周りに人が結構書き込んだりするんですね、これね。こういう人のね発信はねよーく見てるんです。で私だからほらツイッターはさ、自分からフォローしてゼロにしてるでしょ。これ全部入れとくとですね、みんな見ちゃうわけ。突然さ、なんかねつぶやきで喋ったりとかさ、いきなりなんかさ10万件見られたとか言ったらさ、びっくりしてさ、つぶやくのやめちゃうよね。だから一切乗っけない一切乗っけないです。ああいうとこ乗っけると迷惑かけますから。こんなに見られると思ってやってないから、だからね、結局なんか大きなことってですね、大体こうなんかもう事前にいろんなこと起きてますよ。 SNS でこうずっといろいろ見ていくとですね、まああんまり意外なことはないね、むしろねパズルときなんですよ。この人がこう言ったら、あの人がああ言ってる、これ後が矛盾する。でも矛盾しない答えは何なのかなという推理の世界だよな。推理していくと大体当たっていくんですね。まあだからそのつぶやきとかニュースと何が起こってるかっていうのはこれ全然別なんですよ。何が起こってるかってこう見えました、こう思いましたの世界ですから。ね、ニュースってのはつぶやきはね、で何が起こってるかって俯瞰した話なんで、それそのままじゃないですね。まあ誤解も何もありますから、勘違いもありますし、自分のね趣味もありますから、まあ、全体を占めるのはこれ全部合わせてこないとわからないんで、そう言いましたら全部ありがたいね。さっきも言ったらみんな今おしゃべりなんで、おしゃべりだからね、元のつぶやき集めるのにねこんな楽な時代ないですよ。昔はほら新聞記者がね、政治家とかどこかの経営者に夜打ち合わせが行けって知ってます？朝4時ぐらいからさ行ってさ、もう全然待ってるわけよ。社長が出てくないのお手伝いが新聞取りに行くの待ってるわけよ。お手伝いが新聞取りに行くの待っててさ、いやちょっとね一言ね、ちょっと社長にお願いしますけどね。で朝焼けでしょ、夜はだからね社長たちがこう11時ぐらい帰ってからね待ってるから、社長一言って言ってさ、で奥さんが気の利いた人だとね、幼稚朝焼けのかわいそうだからさ、ちょっと朝からいいなってさ、ちょっとさ茶漬けでも詳しくるわけよね、そうするとさ悪い記事書かないんだよ。ちゃんづけでも悔しくてさ、新聞屋もね、そういう話があったの。でも今夜打ち合わせとかねあんまないよね。そこまでさ苦労して集めるような情報はあまりないんですよ。大したやついないからというか、一人で仕切ってないんですよ。要するにドンみたいなやつはね、夜打ち合わせの価値があるわけ。今そういう仕切ってるやつっていないんですよ。二階さんぐらいが最後でしょ、もうね。あとはなんか公式にやってる話だから、まあ、ネットで十分ですよ。ネットだと噂話ね、その渦中の噂話、茶の湯話で大体十分なんですね。まあちょっと話それましたけども、まあそういう意味での情報はですね、まあいろいろあります。人の話もあります。あ、そうそう、皆さん情報知りたかったら自分から出すといいですよ、ね、書いてある情報ってのはさネット見れば取れますけども、人から返ってくる情報ってあるじゃないですか。こういうのはね自分から情報発信してると入ってくるんだと思ってください。情報って発信すると入ってきますから、なんか情報欲しかったら自分でどんどん情報発信することです。自分で思ったとおり言えばいいね。ツイッターなんか一番いいですね。あれつぶやきでございますから、論文でも何でもないですから、もうつぶやいてると誰かが反応してくれますよ。ブログもそうですよ。余計なこと言わせれば関係ないですから、そのね、そうするとね入ってきます。はい、人から入ってくる情報って面白いですよ。まあその人の主観であることが多いですかね。じゃあ私はどんな情報がまず知りたいことでしょうか。ああ、これはね、私、仕事で癖がついてるんですよ。癖がついてですね、昔、アメリカの金融機関に働いてたんですね。で、まあ、本店がニューヨークで、ね、ニューヨークは半年ぐらいいたんですかね。あとは、東京で言いましたけど、まあ、当時はだから、まあ、本当に、バイリンガの世界ですよね、もう、今と違って、やってて。で、朝最初に、仕事前に情報を仕入れるっていうのが、この業界の一番大事なことなんですよ。朝とにかく仕事始まる前に全部マーケットの情報は仕入れてなきゃいけないんですよ。だから例えば、まあ、9時からマーケット始まると最低7時には来なきゃいけないわけね。最低どんなに遅くても7時には来て、9時までの2時間の間に一晩、この一晩何が起こったか全部頭に入れなきゃダメなんですよね。で9時から仕事にならないんですよ。この癖はね今でもちゃんと残ってるんです。でもうロシアの負けが朝早くて困っちゃうんだよ。 ロシア国防省は1日2回記者会見なんですよ。ロシア国防省ね。だからタス通信載りますよね。あれなんか1日だけに私2回さ、こう見るわけよ。こう1日2回は最低ね。タス通信のこれ、何が起こった発表なんでしょう。タス通信はいろいろありますから、国防省の発表がいろいろこう載っけてますよね。よく調べてますよ、あれね。で、これをだから1日2回こう調べるわけですよ。大変ですよ。それからさ、結構さ、あれがあんのよ、こう、戦争のプロがさ、コメント載っけんですよ。サウスフロントってご存知あるね。よく私やります。あれ、あのサイトって昔からそうなんですよ、あれ。昔からあそこはね、結構戦争のプロがね、まあロシア系っちゃロシア系だけど、全部ロシア系でもないんだよ、あれ。結構、その、読ませるコメントね、的をついたコメント載っけんですよ。イスラエル系じゃないんだな。イスラエル系はまた別にあるんだけど、そういうの見てんとね、あっという間1時間とかね、1時間半、2時間かかっちゃうわけよ。だからもう最近5時起きなんだよ、5時。5時起きよ。5時目覚めちゃう。で、6時ぐらいにもう家出なきゃなんない。5時に出なきゃなんない暇あるんだね。6時に出なきゃなんない暇あるわけね、どっか行くときですね。4時起きですよ。大変だよ、プーチンのおかげでこっちもね。たくさん。こういうのがなければ、まあ、普通のニュースぐらいなら30分で十分です、ただね。昼間時間のとき見てりゃいいんだから、寝てる間のことなんかさ、せいぜい30分でいいんですよ。マーケット上がった下がったのは今簡単なもんですから、マーケットもね、本当に単純な動きしてるから、こんなもん30分で十分なんですよ。ロシアがやってくれるからですね、トランプの時も大変だったよ、あの選挙。11月3日から。もうとにかくあの時も眠かった。とにかく眠かった。あいつもおしゃべりでどんどんどんどん書くのよ。本当トランプとおしゃべりだよ。ツイッターにも隠してさ、その周りのやつもあれんなこと言うし、また大統領令出すんで断破するわけよ。重要な大統領令断破するわけよ。で、あれが字数が1万字ぐらいあったりするわけよ。ね、ツイッターってね、その140字でね、25年まで一つに入るのよ。ワンショット、25投稿までね。これだから2000、3000字ぐらいなのね。1万字だ、これがね、最初があって、続き1、続き2ぐらいまでいるんだよ。大変なんだって。だからFacebook はね、全部入るから、それを起こしてポーンと済むんだけど、Twitter って分けていなきゃいけないでしょ。眠かったですよ、もうトランプの時はもうさ。今そこまでいかないけどね。ええ。まあそんなことで私はですから、入ってくる朝もよく見るんですよ。こう、昨日と何が違うかっていうことね。だから私の頭の中毎日ずつ動いてるんです、こうやって。ええ、一日ずつこう動いてるんです。こう配置が変わってないかと自分の頭の世の中のイメージがこう毎日こう動いてるんですよ。だからこうご質問あってもこのイメージに聞くわけね。ここはどうなってるのか、こうだな、ああなってるのはこうだな、自分の頭の中のこのワールドといいますか宇宙に問いかけて答えを出してる、まあ、こういうことなんですよ、本当のこと。だから何を知りたいかっていうのは、そうだね、例えばね、私はやっぱりこう草の根の方々の成功談ってのが一番聞いてて面白いね。草の根の方々の成功談というのはね、普通の人が普通にやってうまくいった話って一番ニュースになりにくいんですよ。普通の人が普通にやってうまくいった話はね、本当ニュースになりにくいんですね。株式市場なんてね、変な会社ほど話題なんですよ。変な会社、ホリエモンみたいな会社ね、あるいは孫みたいな会社、ああいう変な会社はね、面白いからみんなさ記事になるわけ。でも変な会社なんですよ。だからその普通の人が普通にやって普通に成功した話が本当は一番大事なんだけど、驚くほどニュースにならない。だからそういうのはやっぱ人づてに聞いてね、調べてみたいとか言ってみたいとかありますが、私はそれ一番大事だと思うな。はい、そこは私にとっては聞きたい情報ですね。それから今回のウクライナ紛争は日本政府がばらまいたお金やウクライナ DS をされていて、日本政府からのお金の流れを止めないと戦いが終わられてきました。これまで第二日露戦争となるのではと懸念しておりますが、大丈夫でしょうか。どうでしょうかね。なんか確かに金は出してますね、日本はね、金出してますけども、いや金を出してるから続くっていうほど今甘くない感じがしますね。やっぱりもうアメリカの政治が持たないですよね。今回決定的だと思うのは、アメリカがどんどん武器出すとか言っておりますけども、バイデンの支持率は下がり続けてるでしょ。あそこが今までと全然違うんですよ。戦争になると普通大統領の支持率上がってくんですよ。戦争大統領と言って。バイデン下がってますよね。 だからもう金も出すも武器も出すも全部あれダメなんですよ。もうあれは議員が持たない、選挙で持たないから。だから今回はだから日本が金出すも出さないも、まあ、アメリカはもう続けられないと思います。ヨーロッパもそうです。ヨーロッパも要するにまあエネルギーと食料を人質に取られてるわけですね。でもともとこれみんな誤解してんだけど、ヨーロッパはロシアと一体ですからね。親戚もたくさんいますからね、ヨーロッパ人ね。だからそんなロシアと戦争するなんて全く望んでないと思いますよ、誰一人。だからこれ全部オペレーションだよね、情報戦ですよね。だからいかにもすごい勢力が戦争をやってるように、こんなちっちゃなゴマ粒みたいのを巨大な大福みたいに見せて、甘いもんだからお前食えと言ってるのね、大福に見せて誰かがやってるだけのことだよね。ただのゴマ粒ですよね、今回やってる連中はね。でいや今回 すごいと思ったのは、そのゴマ粒の中心がイギリスなんですよ。イギリスがこれ化けの皮剥がれ始めたんですよ。あっと思ったのは、今日は21日1週間ぐらい前だな、イギリスのですねガーディアンという雑誌あり、新聞ありますよね、あそこにですねブラックプロパガンダの話が載ったんですよ。あれはついに来たと思いました。イギリスってですね、一番世界中で悪知恵に長けた国なんですよ。で昔から白を黒と言って、黒を白と言って、そしてその火のないところに煙を渡って火をつける名人なんですね。これブラックプロパガンダでよく言うんですよ。その機密資料解除しちゃって載ってんだよ。すぐ元の本読みたくなったんだけど、もうそれ読んだものは3日ぐらい徹夜になっちゃうからさ、まあ、読んでない。もうトランプって懲りたんだよ。もうとにかくね、機密解除読んでるだけでね、まずその日眠れなくなっちゃってね。でもうちょっと落ち着いてから読もうと思ってね、まあとりあえず新聞切りだけにしてんだけど、であれね、イギリス人ってそうなんだな。イギリスってほら銀行だって結構民間の銀行がさ、貴族と一緒に貴族やってるでしょ。情報戦争もあれ民間がやってるんですね。あれね、書いたんですよ、民間でやってるって書いたんだ。いや面白いですよ。で結局だからその今回のウクライナ戦争もそう、彼らがやってるんだね。ゴマ粒を大福にして見せてるな、はっきり言ってあれその裏側イギリス政府機密公開で、でだからそのジョンソンも偽物っていうか、その情報機関が選んだやつだってことはっきり書いてあるわけよ。資料も出てくるんだな、あれな。バイデンについてはあれマスクが偽物だって言いましたよね。ねえ、バイデンもマスクはバイデン偽物だってはっきり言ったでしょ。で両方偽物なんだよね、え、偽物やってるわけ。だからもう全部終わってんですね。偽物に入れ替わっちゃったってことはもう本物いないから、まあてかまあ本物って言いますか、要するにあのね、今までのやり方できる人いないわけで、もう実態終わってるわけですね、英米もね。まあだからもうそんなに大きな心配する必要ないんですよ。あとはだから残務整理、残像が剥げる問題ですね。こんなに大きいと思ったらこんなに小さかったという、その実態がバレた時の皆さんの衝撃が大きいのかなと。第二次日露戦争にはならないと私思いますね。ロシアはなんか悠長に構えてますよ、日本のことは。バカな国だという感じですよ、何年も前から。要するに自分で物事決めてないだろう、ウクライナと同じ感じで見てますよ。自分で物事考えてないし、自分で決めてないだろうという発言を堂々としてますよ、ロシアは日本に対して。で在日米軍を返すのがトランプの仕事ですよ。話ついてるからこっちはあんまり安心してやってるんですよ。もし在日米軍をもっと増強してやる気なら、ロシア主力こっち持ってきますよ、俺。全然そうなってないでしょ。いやだからもうこっちないですよ、戦争ね。まあそう思っております。動けるロシア沈黙の中共共同作戦中のドル経済終焉、既得権益の残存ゾンビたち、戦略とは敵を作る言葉であり私の向きではありません。気球を求めれば深めれば深めるほど戦略ではなくなると直感します。ダサい規制の枠が壊れた後、既存思考を超えるアメーバー用の質的集合が自然に活躍すると思います。しかし内実を問うには隠すしかないのかな。うん、まあですね、さっきも言ったように世の中いろんな人いるんですね。どうなっているかな、いろんな人の常識やっぱり理解してないとね、なかなか世の中わかんないですね。 いろんな人がいろんなことやってるから、彼らが一体どういう常識で動いてるか理解しておかないと、例えば猫はワンとは鳴かないんだってことを理解してないと、猫がワンという仲間で待とうという話になっちゃうと、これ永遠に鳴かないんですよね。で、あの鳥も夜行性の鳥ってあるんですね、フクロウみたいに。だから昼間夜行性の鳥探してもいないんですね、夜探しているんですね。人も同じなんです、国も。あのそれぞれ個性があっていろんなこと考えてやってるから、何考えて何やってるのかよく頭に入れとかないとなかなかうまくいかないんですよ。でですね、前に見たと思いますけども、まあ、世の中を動かす何をもとに国を運営しようかなって時にですね、霊、体、力って話しましたと思うんですね。霊っていうのはこれ価値観、精神ですね。精神をもとにしてなんか動いてる、価値観をもとに物事を動いてる、動かしてるっていう、まあ、こういう会社とか国とかありますよね。日本なんか割とこうなんですよ。日本は割とこの価値観なんですね。続けるっていうことに対する思い入れがすごくて、まあ、大体これで動いてるんですね。昔からそうですね。で、体っていうのは簡単に言えばですね、これお金なんですよね。お金で生きてるっていう話ですね。まあ、中国なんか大体そうですよね。全て目的は金で、手段も金でっていうのは、これお金っていうのはね、やっぱその全ての真ん中にで、金がなくなったら全部終わっちゃうと。だから命の次に大事なものをお金っていくんですね、はい、だからそれはこの体、お金を元に運営している国とか人の企業の考え方です、やり方です。で、力は力なんです。今のロシアはこれです。これ実は面白い関係になってて、霊は体に弱いんですよ。で、体は力に弱いんですよ。で、力は霊に、弱いんですよ。こういう関係を持ってる、三つどりの関係を持ってるんです。これは面白いんです。ラビバトラさんが最初に聞いて、そうだなと思ってるんですね。まず霊は体に弱いんですよ。価値観の話してても、金が儲かったらさ、いや金の話来ちゃうでしょ、価値観いいから金儲けやろうってみんな転がるでしょ。で、今のアメリカとロシアの戦い見てですよ、いくら武器出すと、これ全部金の話でしょ。400億ドル出すとミサイル一発で終わりじゃないミサイル一発で終わりじゃない。400億ドルでタンク出したとかね、何出したって、そこロシアの高性能爆弾来たら 一瞬で終わりでしょ。だから力弱いんですよ。で、しかしこの人たちは精神に弱いんですよ。ロシアってもともとさ、トルストイとかさ、プーシキンいるの分かる通り、もともとこっちがさ、すごいんだよね。アミニズムっちゃ怒られちゃうけども、なんかやっぱりロシア人というのは独特の感性を持ってる人たちね。まあ、トルストイとかもすごいでしょ、あの小説の、あとプーシキンだよな、ああいう小説とかすごいですよね。詩っていうんだかな。だから日本もほら、昔の話はそれはね、万葉集だとかですね、なんかそう立派なのもありますよね。実は日本列島のいた民の一番元はロシアから来たって知ってました、皆さん。嘘じゃないんだよ。だって昔日本列島で大陸にくっついてたんだよ。ハバロフスクとか沿海市にくっついてたんですよ、日本列島は。その時にナウマンゾウを追って日本列島の方に来てたやつがいるんだよ。ロシア人じゃないですか、これ。そうでしょ。ナウマンゾウを追って日本列島に来たロシア人じゃないですか。一番初めはロシア人なんですよ。それが地殻変動で日本列島が裂けて海せり出してきて、今日本列島になってるわけだ。最初はロシア人ですよ、日本って。なんかそういう感覚かどうか知らないけども、ロシア人って実は感性すごい豊かな、その人たち。ソビエトがだからちょっとロシアらしくなかったんだね。ソビエトはもうこれ力ですから、全然違ったんだ。まあ、そういうふうに変わる、こういう関係、こういうかけになっておりましてね。今のことを言うとですね、今ロシアだからお金の世界、アメリカはこれですよね。だからこの世界が見事にロシアに倒されてるわけ。金融もずっこけたでしょ。株もだから暴落になっちゃってるじゃん、もうね、バブル弾けちゃったわけ。要するに猛烈な物価上昇になっちゃって、しかも資源エネルギーロシア抑えてるから、これ出さないからもっと上がっちゃって、結局ハイパーインフレみたいになり始めていて、で金融はもう一貫の悪いよ。それよりもっとすごいのはデフォルト爆弾ですよ。金貸しに借金返せなきゃいいんだよと、貸した方が潰れてるから。で、借金払わないでもロシアも行けばよ。今スリランカはそうでしょ。スリランカも払う金がないわけだ。食料がない、油がない、あれはロシアからもらえばいいわけよ。ロシアから支援を受ければいいわけでしょ。だからもう堂々と踏み倒してやっていけるんじゃないですか。 最後はそれなんですよ。踏み通しです。だから世界の4分の3の国はみんなロシアついてるわけよ。このままアメリカについてったらさ、不景気でね、デフォルトするとこさ、もう全部あの捉えちゃうから、追い剥ぎみたいにやられちゃうからさ、町金とかさ闇金にさ国中取られる形になっちゃうから、やっぱりもう一人怖い親分とつかないとね。イギリスアメリカのこの金貸しよりは、イギリスアメリカの金貸しはこのタイの世界だから、そんなパワフルじゃないのよ。ロシア出てきたらもうアメリカの金貸し全部ダメだからね。みんな追い出されたでしょ、アメリカから、あ、ロシアから、ロシアがみんな追い出しちゃったでしょ。で金融だってルーブルがずっと高くなってるんじゃない。ドルとルーブルの為替レート見ればドルがどんどん安くてルーブル強くなったでしょ。ロシアは強いのよ、今ロシア強いわけ。だからロシアの親分についたわけよ。でドルと円とユーロはこうやって踏み倒してですね、ロシアの親分に救ってもらうとは一番賢いですよ。国益を重視ってそういうことだよな。こっち強いね。だからそういうのは難しいことじゃないんですよ。で私に言わせると、困るとかさ嫌だとかいう感情が入るから現実に見えなくなるんだね。こういうのってのは好きとか嫌いとか感情関係ないですからね。困ったとか嫌だとか怒りとか憎しみとか関係ない問題ですかね。単純な原理でありますから、だからこういうのを見るときには、あの困ったとかロシアって憎しいとか思わないようにね、そういうことはね。嫌いだろうが憎らしかろうがね、こうやって動いてるんですから。まあこうやっててどうなるか見て、最後ね、気に入らない気に入らないと思ってもいいですよ。気持ちの問題、自分の問題だからね、気持ちの問題さ。だからまあこういうのは冷静に見ていただいたら大体終わりじゃないかと思うんです。でそんなことを言うと今の話に戻りますけども、力でありますからもう戦いなんです。この人たちは力の世界で今やってるんだから、ロシアはこれ戦いなんです。これだからもうこの世界が語るには戦略以外何もないんです。はい。だから今ご質問のように、精神の世界、霊の世界で言ったらですね、これ例えば一元論と二元論ってあります。戦略って言った場合、勝ちと負けが入るからまあ二元論ですよね。でもこれはまあその上に一元論がありますから、例の世界でいけばですね、まあこれはね、一元論ができます。戦略と言う必要もないし、勝ち負け言う必要もありません。でもお金はこれね、二元なんですよ。あの数字の指標だから、金あるないがあるんで、これは二元論なんですね。力も二元論なんです。だから精神論に行った時に一元が入ってこれるんで、しかしまあとにかく今ロシアの話は戦争ですから、もうこれはもう戦略そのものですね。文字通りの戦略があるんで、まあ、これは経済戦もそうだしね、実戦もそうですけども、まあ、そこはそうやって見ていただいたらよろしいと思います、ね。まあ、要するに隔絶ではなくて、いろんな常識の中があるということです。日本にとって外交は国益民衆側で行動してほしいが、今はなぜそのようにできないのは、なぜ不況に戦略上多面で行動がなされていますか。いやだってそれはもう明治からそうだ。明治から日本政府ってのは、ね、薩長からもう英米に誤することで、組みすることで国運営していますから、最初から最後までないです、そんなものは。だから民のことを思ってたのは、言ってみれば徳川家茂と孝明天皇でしょ。家茂と孝明天皇が上位、あの大国止めてたわけよ、最後ね。でだから言ってみれば民のことを考えたのは家茂と孝明天皇ですよ。ところがまあおそらく殺されたんだろうな。あるでこの二人同時に死ぬんですよ。そこから怒涛の明治維新になるんですよ。で明治になってから民なんかまともに扱われた民さんがないですよ。だから明治になってすぐ一揆が始まるでしょ。日本中あちこち一揆があるじゃないですか。自由民権運動だってあれだって一揆だな。どんどん潰されちゃうでしょ。で果ては今度戦争を捉えてさ、みんな殺されちゃったわけ。300万人死んじゃったですよ、日本人もね。でもそういう伝統でやってるんです。だから英米にもう英米あっての日本だと、我々は 上級国民なんて人たちがさ、明治からずっとやってるから、あの延長なんです。だからこれを終わりにしなきゃダメなんだと。だから私はトランプ来た時すごいと思ったのね。英米が世界を指導する時代が終わったと、向こうからやめますって言ったんですから、日本も終わりですよ。今それ着々進んでるわけよ。だ日本がいくらね、英米にさ面倒見てほしいというのは、向こうがお断りだっていうことで変わったんだから、やっと終わるわけよ。これで素晴らしい時代来るんですよ。この150年ぐらいがですね、異常な時代になったんですよ。国賊政府ですね。 だから昭和維新とかあったでしょ、ね、明治の初め行動派とか言ってああいうことになるわけよ、ねだらめ放題やっとるから上野がね。まああの従ってここはですね、明治政府の終わりっていうものが次を作ると思います。確実に来ると思います。普通の日本人でも今年来年にはかなりそれが実感すると思います。ウクライナはもうピーク過ぎたから次は日本だぞ。イタリアがあれ数十国で3つありましたね。イタリア、ドイツ、日本ですね。イタリアは20年の大統領選挙で衛星使ってインチキやってます。直後に全部バラされてアウトね。でドイツがこれヒトラーを生んだわけね。ヒトラーを。でこれは今回その残党がウクライナで完全に決着つけられるわけですよ。3つ目が日本だよ。最後日本なんですよ。昭和20年も一番最後に降伏したの日本だったでしょ。これから日本なんですよ。バイデンが来るわけですよ。バイデンはトランプ側だからね、みんな動かしちゃいけないよ。トランプ側のおとり作戦ですからね、あれね。ええ。バイデンはトランプ側のおとり作戦ですから、来るわけですよ。だから、来ますだな。で、私は韓国が北と統合するんだと思いますよ。朝鮮統一なんだと思う。はい。で、まあ、中国共産党は持たないよね。中共はそれは持たないな。ええ。まあ、共産主義はダメなんだよ。ソビエトと同じでさ。今年来年あると思います。それから、参政党台頭ブームですが、この見通しはということでございます。そうですね。まあ、参政党の皆さんとかも元気よろしいですね。山本太郎も元気よろしいんですが。まあ、何せですね、国会議員って700何十人おりますので、たとえ10人当選してもね、全然関係ない。700何十人いますからね、10人当選したってさ、全然関係ない。その他になっちゃうわけよ。正直言ってだからね、まあ皆さん選挙運動やるのはいいんですけども、まあこの先の政治が変わるかといったときには、今のままでは変わる。要するに政治はですね、与党が割れたときに初めて変わるんですよ。野党がいくら頑張ってもね、与党が割れない間は変わらないんですよ。で、今与党はね、割れるっちゃ割れてるんですね。要するに岸田組と安倍組がこう割れてるわけですよ。なんか細田っていうね、変なおじさんがいてね、衆議院議長なんかセクハラと言われますけども、あの人はほら安倍派でしょ。安倍派ひっくり返しちゃってことですな。これあれ瞬間文春乗ったんでしょ。文春ってことは後ろアメリカ大使館ですよね。要するにトランプ側ですよ。まあね、見かけはなんか全部バイデン側に見て、後ろトランプ側のまあ作戦だから、要するに安倍たちに追い出しちゃってことでしょ。安倍たちの本当の罪って知ってますか皆さん。日銀を使って安倍政権なら400兆円で国債発行させたんだよ。安倍政権の間に日銀ってですね、国債の残高400兆円増やしたんだよ。この国債の金全部てめえの底入れがばらまいたのが安倍たちなんだよ。国賊なんだよあれ。でこの金の一部アメリカに渡したって、向こうもウハウハなんだよ。で向こうでウハウハの一部切ったんでしょ。向こうは切ったなと思いますよ。ええ、民主党系も共和党も切ったなと思いますよ。本物の国賊なんですよ安倍って。みんな騙されて400兆の金を日銀にすらしてね、ばらまいた男よ。あっちこっち、まあ悪いやつですよ。まあだからそれは終わりになりますから、その時自民党割れるから、まあいきなり参政党でかどうかは分からないけども、いや変わる時は近いと思いますね。日本人はユダヤ氏族で、京都がとても重要な人のことですが、平安京以前には奈良や縄文に至っては天宗降臨の旧氏などがあります。そうした中、日本はやはり平安京一つの狩り場となったのでしょうか。はい、平安京ってのは、まあ、新しいんですね。日本の長い歴史で申しますと、1200年ですかね、はい、まあ、割と新しい方ですよね。で平安京っていうのは見てお分かりの通り、あまり巨大な建造物がないんですね。奈良の都みたいなあまり巨大な建造物はございません。ですからあそこは政治の都というよりも宗教の都ですよね。京都はいろんな宗教の人たちが宗教して作ってるでしょ、昔からね。だから神々の都なんですね、あそこね。大したもんですよ。まさにエルサレムですね、東のエルサレムの神々の都としてやっておりますから、まあ言ってみますと世界の人たちの和解の場所、共存共栄の場所っていうのが京都ということになります。でまあ、それ以前もなんか似たような場所はあったんでしょうけども、まあ、引き続きだから京都は和解の場所としての地位はちゃんとまだ持ってるんじゃないでしょうかね、はい、京都の力はなかなか私大きいと思います。ただ日本の歴史って時ですね、 京都に、まあ、都がありましたというね、その前はどこあったんですかというじゃあ奈良の都でございます。奈良の都はどこあったんですかというと飛鳥の都でございます。橿原というところにですね、神武天皇のお墓ありましてですね、あそこが始まったと言ってるんですがね、それがまたね、その前はやめちゃってるからまた問題なんですよ。そっから神武から始めてるからさ、これ嘘千番になっちゃったわけよね。神武の前が長いんだって。さっきも言ったね、旧石器時代の遺跡出てくるんですから、少なくとも3万年ぐらい前からのさ歴史言わなくちゃ。何が神武創業ですか。そんなもん最後の放送紙1枚じゃないですか。なんかもっと古いですよ。でも今回変わるんじゃないの、みんな言ってんだけどさ、もう神武創業って言ったんじゃ話始まらないと。天神様ってご存知です、あの菅原道真の天神様まさりますよね。あの天神ってどんな神か知ってます。天神っていうのは天照大神より前の神なんですよ。天照大神以前の神なんですよ。明治からね、明治からもう一回祭り直してますけど、日本はね、宮中でね、やっぱりもうちゃんとそこも祭り直さなきゃダメでね。だから考古学的な3万年前のね、3万年ぐらい前からいるんですね。で、まあ、石器みたいに残ってるんですね。人口だと1万何千年前でしょ、残ってるんですよ。だから旧石器のこの現実と歴史を合わせなきゃ、神話とそれから歴史と考古学のこの3つが今全然バラバラなんですよ。適当なことみんな言ってるから、この3つ合わなきゃいけないですよね。合うはずなんですよ、現実は一つしかないんだから。合わせる作業が必要ですよ。もっと日本って断念ビッグ国だったって分かると思いますよ。まあ神武創業にしちゃったのは、まあ、言ってみると明治の一つの方便だったですね。当然古代ユダヤ人も来てますよね。ちなみに古代ユダヤ人って面白いのはイスラエル政府で、イスラエル政府って失われた十七族のことをちゃんと研究してるんですよ。本も出してるわけ。失われた十七族が世界中どこに行ったかってちゃんとね、遺伝子まで調べてやってるんです、あいつら。一番イスラエルを出てパレスチナを出て、今のパレスチナ地を出て成功したユダヤ人がいる国が日本なんですよ。はっきり出てます。こんなに日本という国で成功したってことは、しっかり本に書いてありますよ。だからまあ全部がユダヤ人じゃないですよ。でも日本に来たユダヤ人が大成功したんですね。それは間違いない。日本ってそういう国なんですね。いろんな人たちが集まってますから。一番最初はロシア人だけどさ、ね、ユダヤ人も来てるんですよ。それからロシアの元大統領メドベージェフ氏が、この制裁はロシア政府が以前に歓迎すると述べた新世界秩序への拍車になる可能性があると述べました。この新世界秩序とはどういったものでしょうか。この新世界秩序に移行するのでしょうか。もし現実を持った時どうなんでしょうか。管理社会に行くのでしょうかと。はい、あの新世界秩序というのは、金持ってるやつが世界全部支配しちゃうということですね。金持ってるやつがまず宗教を支配しちゃうと。だから霊の世界もね、あれですよ、ほらフリーメイソンみたいなやつで、ね、キリスト教もユダヤ教も神道も仏教も余計なこと言うなと、フリーメイソンでいいんだとね。だからイスラム教徒もね、イスラムの習慣にこだわるなと、ユダヤ人とも仲良ければいいだろうと。だから固有の宗教やめてまいっていう世界ですよね。力、 NATO 軍を世界の軍隊にしようと。それから健康非常事態は各国の発出でダメだと。 WHO が特権を持って世界に対して WHO の健康、共有を宣言すると。全部買わねえよこれ。これが新世界秩序の実態ですよね。もちろん金融も全部収めちゃって、でこれを潰しに来たのがプーチンとトランプで、だからもう潰れてると思います。しかしまあ潰れてたらまだはっきり言ってないから、なんとか残したいということで言って、あがくと全部こうネタバレになってきていると今の状況で、まあもうこれになることはないと思います。だから逆に言うとですね、この上に乗っかっているとベンチャベリなんね。例えばサウジアラビアは、まあキリスト教の、あのイスラム教の厳格な規定残ってますね。イスラエルはそうでしょ。普通だとこれ一緒に仕事できないんですね。アジアだと本当そうなんですよ。あれイスラム教南の方にありますしね、マレーシアまで来てるでしょ、ちゃんとフィリピンまで来てるじゃないですか。だから大変なんですよあれ。でもそういう問題抜きに世界中観光旅行ができて、どこでもマクドナルド食べられて、ね、ゲームできるのはこういう常識あるからなんですよ実は。これを取っ払ったらなかなか大変ですよ。あの国に行ったら一滴も酒飲めないとか、スマホなんか持ってのほかとか、 Google 聞いたことないとか、これはこれまた大変なんですよ。でこっちもそうだね、やっぱその軍隊ってものいろいろあるわけよ、みんな共通の武器なんか持ってませんから。だからまあ言ってみれば戦争は小競り合いあっても大戦争ってなかなかできなくなるんだね。まあそっちに向かってるわけですね。面白いっちゃ面白いですよね、はっきり言って。で DS によって歴史解決された13世紀から19世紀の初頭まで存在されるタルタリア帝国について、タルタリアね、不思議な乗り物の写真やフリーエネルギーや巨人の痕跡など出てきているようですと。函館五稜郭のような星型要塞や赤レンガ倉庫や五重塔もタルタリアに痕跡聞きました。タルタリア文明、マッドフラットについてないご存知でしょうか。タルタリアってですね、昔のヨーロッパ人がですね、中央アジアからほら東の方にタルタリアって国があるって言ってたのがそれなんですよ。ていうか、まあ、他にもあるのかもしれないけど、タルタリアって普通言った場合にはあまりこう東方のことを知らないヨーロッパ人たちが中世の時代にタルタリアという国があるよって言ったのがこれなんですね。正直言ってね、よくわかりません、よくわかりません、こういう話はよくわかりません。ただ戦前に日本はですね、こういうことを研究したことは間違いないんですよ。例えばロシア最大の銀行って何ていう銀行か知ってます？スベール銀行って言うんですよ。スベルなんですよ、このスベルなんですよ、トーチのトーチ、スベルでしょ、トーチするってこうスベルって言うんですよ。ロシア最大の銀行スベル銀行って言うんです。それからロシアに今回ね、みんな言ったんだけど、これプーチンのね、そのプーチンっていうか、まあロシアのね、核の要塞、核攻撃から身を守るの要塞があちこちあるんだけど、一番すごいのはどこにあるかっていうと、ウラル山脈のとこにヤマンタウ山ってなんですよ。ヤマンタウ山、これじゃないかと言われてるんですよ、言われていたんですね。まあそうかもしれません、これネット出てきますよ、ヤマンタウって言うんですよ。ヤマンタウ山って山があって、向こうの言葉でこれ悪魔の山って言うんですって。でもヤマトだよね、ドンキとヤマトだよこれね、ヤマト山だよねこれね、あるんですよロシアに。それから、シュメールってありますよね、これ先生ね、シュメールはスメルだって言ったんですよ。でスメルだからこのトップがスメラなんですよ、だから天皇はシュメールから来たって言ってる。先生結構こういうことを研究してていたんですよ。何かやっぱりね、不思議なものはあんの、スベルとかヤマンタとかなんかあって、特に中央アジアの人たちってなんか日本人とそっくりな顔してた人たちが結構いるんだよね、昔騎馬民族で来たのかもしれませんけども、まあ、何らかの関係がありそうだという気はいたします。それ以上のことは分かりません。このことだと時間いつもなくなっちゃうな。どんどんいきますね。はい。で、私の職場でも多分ワクチンのせいで帯状疱疹になった人が1名、進行の範囲があった人が1名、心不全になって死にかけた人が2名いるんですが、その人たちに共通のことはみんなリーダータイプではないんですが、良いリーダーになれば、ワクチンを接待しません。弱者に優しい性格のいい人だということです。逆に利己的で性格の悪い人は私の職場では3回接種してもピンピンしています。そのことから私は日本に輸入されたワクチンは良いリーダーをされるはずの大胆な人々を死んだり、働いたりするのを目的ではないかと思っておりますと。藤原先生は利他的に電子を持つ人だけを保育するのは毒素というものはこのように育てると思いますか。いや、多分そこまで技術進んでないと思いますね。従属意識の高い人ってストレスが高いんですよ。その型にはまらないといけないっていうその思いの強い人は、それすごくストレス溜め込むんですね。まあ、型にはまらなきゃいけないってストレスが思いに強いとですね、多分それは免疫力を下げるんですよね。全くさ、やりたい放題でも困りますけども、こう何て言いますか、言われた通りやらないと自分が危ないんじゃないか、こういうなんか気持ちばっかりで生きてると、それだけで免疫力下げますよね。だからそんなもんどうしたら、人が何を言うか我々で嫌なもん嫌なんだというぐらいのものがないとなかなか難しいですね。だから結局この言われた通りやることを当たり前とする人と、こんなもんやるもんかと、うるさいと、俺は勝手に行くわっていう人の人生を比べると、 今はこの勝手に行くわの方が有利なんですよ。50年前はね、60年前はね、反対なの。大正順応型の方が生活も何もね、だいたいうまくいったんですよ。こっち行った方が。平成で変わったの。平成になると今までのやり方人たちはみんなずっこけてったの。だから早々に抜け出して自分の道開いた人でないとなかなか楽しい人生にならなかったの。だからそれこそ型にはまってストレス満面で型にはまって結局全く報われないまま終わってったのが平成の時代なんです。だから今もそうだね。だから今の時代なんかは型にはまるだけで損するんです。60年ぐらい前は型にはまったら得したんです。上手に型にはまって格好だけでいいんです。格好だけ上手に型にはまってね、社長になろうとするとね、やっぱねかなりいるんだけどね、そこそこまで行くんならね、格好だけね型にはまっといて、ええバカ野郎なんて言いながらね、飲み屋で最後までさ飲んでるわけや、閉店までね。こうやって一生終わったら結構楽に暮らせたのよだからそこそこストレス発散でね、今は厳しいですね。まあだからちょっとね、このやっぱり免疫力の問題だと思うんですよ。私はそれ見ててわかる。こう型にはまるっていうことを一番大事だと思い続けて行動し続けるとですね、明らかにその人元気なくなってきますよね。元気なくなって免疫落ちてくるから、それは本当に危ないことだなと思っております。これからもそうだと思いますね。一歩踏み出すべきですね、人生ね。私はダブルワークで売れない物書きもやってるんですが、前回だと思いますが、私が言っていたイラクの民間人を米軍が虐殺するときに聞いていた支持滅力ロックンロールの英語のタイトルを教えてくれないでしょうか。ああ、これちょっと調べてみないと分かんないな。YouTube に出てくるんですよ。イラクの攻撃で、だからあれ2003年ぐらいが突くんでしょ。3年4年5年ぐらいですよね。 YouTube まだ乗っかってるはずなんで、調べてみれば出てくるんでしょうね。今度見てみますよ。知ってます、あの人殺し音楽って。戦車の中で、ね、装甲車の中でね、その音楽ゲームの変なゲームの音楽でかけてんだよ。これに合わせて人殺しちゃうけど、人をね、あい死んだ、あい死んだ、あ爆発したってこうやってやってるんだね。すごいんですよ、あれ。もうね、気狂ってる世界ね、あったんですよ。今度探してきます。ロシア軍の Z 印何読みしてますかと。私は第三次世界大戦を世界最長戦争とロシアは思っていて、この最長戦争に勝つという意味を込めてアルファベットの最後のずっと書いてると思うんだけど、どういう意味だと思いますか。そうですね、それもあるんじゃないですか。ただ一つの意味だけじゃないと思いますね。ロシア国防省は昔から V の字なんですよ。ロシア国防省は昔から V の字 で今回 Z を出してきたんですね。で今回の戦争は実はロシア軍が正面にいるんじゃなくて、正面にいるのはドンバスの地元の人たちの軍隊なんですよね。だからロシアが真ん中にいる連合軍なんですよ。でも連合軍の連中はこの ZZ ってみんなやってるんですね。ロシア軍は国防総省は、国防省は V 字ですから。で私はだからトランプが Q で、で彼が Z だから、まあなんか組んでやってるんだろうなと思ったんですね。まあそれはともかく、まあ最終戦争といえば最終戦争だね、これね。はい。まあ、プーチンとトランプによる最終戦争といえばその通りで、そういう意味でも Z って言われれば、確かにそれはそうだな、というふうに今思います。はい。いくつか意味あると思うんですけど。時代転換の方向として、ローマ帝国衰退のような流れ解散型と明治のような革命型の2つがある、と以前に動画で述べておられましたが、今日の情勢を見て、日本はどちらの展開になりそうなと予想されますかと。地方共生自治独自の流れであれば革命になる流れ解散と私的に思います。いかがでしょうか。それはもう完全流れ解散ですね。だって自民党の中だって役所だって令和維新を起こそうなんて勇ましい人います一人も聞いたことないや、一人もいないんじゃない。それはなんかさ、メディアの前で言う人いますよ、維新の会みたいにね。でもメディアの前言ってるだけじゃ何もしてないでしょ。要するに日本で言えば、まあ、革命はあんまりやらない、維新やるんですけども、維新いないよね、令和維新やろうなんていうのが。だから今回流れ解散型ですよ。そして誰もいなくなったってやつだな、これ。平成も割とそうだったんだな。まあ平成の場合は逆に金融はですね、あれが来ました、アメリカが来ましたから、アメリカになびくやつがいたんですよ。だから昔の日本型のやり方とアメリカになびいたやつの、この権力闘争ありましたけども、今そういうのもないんですね、はっきり言って。まあちょっと安倍と反安倍みたいなのありましたけど、まあそれはそんな大きな話じゃなくて、まあ両方みんな金もらっちゃってますから、今だからもう完全に流れ解散型だと思いますね。自然自治に戻る流れだろうと思います。それから 日本は今は世界最大の債権国ですが、世界の市場が総理になると、いずれ世界最大の不良債権保有国になる可能性があると思いますが、どうなっていくでしょうか。どこから損切りして楽しくいくしかないんでしょうか。もうだから完全に今日本は世界最大の不良債権保有国でしょ。今そうですよね。だから日本の銀行資金繰り厳しいんじゃない。なんか最近というかこの3年ぐらい日本の3、4年間日本の銀行の資金繰り、日本企業の資金繰りが極めて厳しいという話もたくさん出てきますよね。もし過去の投資が全部有料資産でねありましたらね、有料投資はこれ担保にいくらでも金借りられますから、一つも資金繰り困らないですよ。みんな焦げついちゃったんでしょ、投資した先が。投資した先がみんな焦げついちゃったんで、ちっとも担保に入らないから今日の資金繰り困っちゃってるんでしょ。もうだからすでに最大の不良債権保有国だと思いますけど、で情けないのは取り立てに行くやつはいねえんだな。取り立て行ってこいよお前、ロシアみたいに。え、金貸しだろうと私は思うんだね。お前ら金貸しだろうと、金渡してお前返さなかったら取りに行けよと。情けない。銀行でも商社でもメーカーでもみんなそう、ロシアに工場を取られたら取り返してこいよと乗り込んでって。ロシアだってね、ウクライナ乗り込んでってさ、いろいろやったでしょ、やってこいよと。でね、戦争なんだったら、ね、最後は国間考えるんだね、戦争じゃないんだと、俺の金取ったから取り返しに行ったんだと、ね、俺は金貸しやってんだと、政府から免許もらった金貸しなんだと、日本の民の金を預かって金貸しやってんだと、ね、貸した金返せないやつがいるんだと、これ取り立ていかなかったら俺はどうやって日本のためにね顔向けができるんだと、ね、取り立て金貸しはね取り立てまでやってね一人前なんだと、今日から取り立て、今から取り立て行ってもらいまして日の丸巻いてですね行きゃいいんだね。誰一人行かないじゃない。取り立てのできない金貸しなんざね、ただの慈善事業ですよ。偉そうな口ばっきりがあってさ、もうだからね、全然ダメ、ないと思わなきゃダメ。取り立てのできない資産はないと思わなきゃダメだよ。もうないと思わなきゃダメ。まあいいんだよ、まあ、バブル銭だからさ、ね、バブル銭だからさ、まあなしでまた考えると。本当そうなんですよ。すでに日本不良債権保有国で、まあこの後ですね、経済も全部もう一回全部洗い替えになりますから、その後この不良債権どうね活用するかというのが一つあると思いますから、ロシア中国が金本位制を散らし化してドルを噛み砕くと、戦争より経済的爆弾強烈な影響を世界にこんな起こす可能性も、今そうじゃないですか。中国はダメですけど、ロシアは実質金本位制ですね、金ドル本位制ですよね。だからもうドルとユーロの株価は、ドルとユーロの為替だと見るとドルが一方的に弱くなって、どんどん今ユーロ強くなってるじゃないですか。勝負あったですよ、綱引きだったらもう完全にだからユーロが強いわけよ、あじゃないルーブルが強いわけよ。ちょっとあの見てみますか、為替レートね、ルーブルとドルの為替レートなんですね。これがその今回の特別作戦前ね、特別作戦の時一旦ルーブルが安くなったんで、こうやってね、でもすぐ戻ってきまして、今作戦開始前よりルーブ強いですよ。もうだからアゾフスタル見たって、ユーロドル相場見たってアメリカの負けよこの勝負、はっきりしてるんですよ。英米の負けよこの勝負は、アゾフスタル見たって、為替見たって、英米の負け、ロシアの勝ち。中国は間入って引き裂かれちゃった。中国は金にこだわりすぎてアメリカに近づきちゃったね。近づきちゃったから、あれは身動きつかないのよ。ロシアがやってるんですよね。まあ、この勝負はロシアの勝ちと。だからどうするかって話なんだよね。だからどうするかって話なんだけど、まあ、とりあえず、この話はロシアの勝ちと。混乱も減ったくりもアメリカ、イギリスはもうお手上げです。日本もお手上げですよ。まあ、そこから次が始まるってことですね。金本位制の動向気になりますと。金や株の値動きについて。今金も株もですね下がってきてるんですね。要するに時代の変わり目でありまして、金も持ってても資金繰りつかないやつはみんな売ってきてますよね。よく混乱に備えて金を買うという人がいるんですね。それでいいんですけども、もう自分に混乱が始まっちゃったわけ世の中の混乱の心配したのに自分は混乱状態になっちゃって、持ってる金売って資金繰りつかなきゃいけない人が全部出てきたんですよ。金、これがそうですよ。これは過去1年間の金の相場でね、ロシアの特別作戦の時金も冒頭しましたけど下がってきてでしょ。要するにほらもう 資金繰り詰まってんだよ、世界の心配をする前に自分の心配になっちゃってんだよ。結局だからもうね、アメリカが強烈な利上げに入ってますから、金はどんどんなくなってんだよ、水がどんどん抜けてるわけ、こう資金のプールから、世界の資金のプールからどんどん金が抜けてて、みんな売るしかないわけだ。株もだから社債もみんな売りですよ。これこれは総売りって全部売るってことですよ。フロー家考えてる、フロー家をバスタブありますよね、下に線を敷いて上から蛇口ひねって水入れますよね、蛇口からドーンって水が落ちると、落ちるとそこ一瞬盛り上がるけどもうすっと横に広がるでしょ。マーケットっていうのは金が入るときはこんな感じで、一箇所最近高くなんだけど、安いところにどんどん、安いところにどんどんどん金が移動していくんですよ。高すぎたものはやめて、もっと安いところ、もっと安いところみんな買っていくから、金融緩和を続けていくと、しばらくとみんな上がっていくんですよ、値上がりしていくんですよ。株だってみんな上がっていくんですよ、業績の悪いからじゃ株まで上がっていくんですよ。安いから買うんですよ。で、金どんどん入れてるから、風呂の原理と同じで、バスタブの原理と同じで、みんな均等の高さでじわじわじわじわ上がっていくんだよ。こういう時は何かって思うかんですよ。反対に下の線抜きますよね。これが市場が下がる時なんですよ。下の線を抜くと全ての水がこの線を目指しますよね。渦ができるんですよ。こうやって渦ができてゴボゴボゴボゴボいってドドドド抜けていきますね。これが暴落ってやつなんですよ。総売りっていうのは全ての水がこの風呂の線から抜けてから全ての水が売られるのが総売りって言うんですよ。渦巻きますよね。渦巻くっていうことは上下動でしょ。渦巻きながら水面、海面が下がってきますよね。バスタブがあってね、この水面があるとここにバスタブ、あの線があると線抜きますよね。渦を巻きながらこうやって水面が下がってきますよね。これがだから上下動をしながら、これが3次元の動きでしょ。3次元の動きで渦巻きながら下がっていきますよね。これ2次元に影を映すと上下動をしながら下がっていくって見えるでしょ。そういうことなんです。何も難しくないんだ。今この線が抜けてるんだ。 FRB が抜いたわけだから総売りですよこれ、ええ、水なくなるまでこれ止まりませんこれは。はい。だから全て売られます。あまり難しくないです。全部売りですこれ。中国の異常な狂ったゼロコロナ対策がどういう意図があるのでしょうかと、出国禁止停止、政府間の PC を2年間国産制に変える、共産の幹部の解散を禁止する、戦争の準備というよりもですね、やっぱり独立したいってことでしょ。もうやっぱり英米に頼る時代は終わったということだから、また毛沢東に戻るわけにもいかないし、まあとりあえず一旦海外との関係を完全に政府はコントロールして、言ってみれば今中国のやってることは徳川三代家光の鎖国政策みたいなもんだよね。要するに海外との取引は全部幕府が管理すると、国が管理すると、勝手に外国と付き合っちゃいけないっていうふうにいわゆる鎖国にしてるわけでしょ。だから民間で勝手に海外と付き合ったりしたら全部それ召し上げです、権利をね。鎖国になってるんですよ今ね。全く閉鎖国家になるんじゃなくて国が全部管理しようってことでしょ。国は管理した中でだけ海外と付き合っていて鎖国にしてるわけで、戦争というよりも身を守るためです、あれのね。開国したままの方がもし危ないから、金が抜けちゃったりさ、強行になっちゃったりね、なんか変なやつが来ちゃったりするから、まあ徳川と同じですよ、家光と同じですよ。要するに鎖国完成にしようってことでしょ。全部海外との関係は国が抑えちゃおうという、そういうことだと思いますね。戦争を逆に避けるためなんじゃないかな。アメリカは30州ほどで共和制の国になったと聞いておりますが、これは真実なんでしょうか。いや、一番初め13州でしたっけ、ね、東部13州が始まって、だんだん増えていってるんですよ、アメリカって。ええ、だから、アメリカの歴史を見ますとね、国旗の、ね、星の数、だんだん増えていってるんですよ。今のアメリカ合衆国の前がありますよね、独立戦争の前があって、で市民戦争。の前がの時ありますね。だから変わってるんですね。アメリカの国旗って年の数増えてきてるんです。あれ面白いですよね。星条旗。昔こんなこれは51だろ。こうじゃなくて昔なんかあるんですよね。もっと星の数の少ない国旗あるんですよ。これだな。一番最初でしょこれね。 これこれこれがだから一番古いアメリカの国旗じゃないこれね、はい、まあこんな時代もありましたんで、まあね、いつ日本がもう一つの星として入るんじゃないかとよく言われるんですけどそんなことになって偉いことになりますな。それから侮辱罪の厳罰化、 CDC の日本支社成立など、日本では DS の側の勢力を存在します。そこに DS 側の政策がされているように感じますが、どうでしょうか。まあ CDC の話はちょっとよく分かんないですね。何を意味してるのかね、ちょっとこれから見なきゃいかないですね。あれはね、侮辱罪についてはこれやっぱり被害者感情が厳しいからですよね。あのやられた人が大騒ぎになっちゃって、で厳罰化することですね。これあんまりあのアメリカ関係ないんじゃないかと思いますけどね、まあ、CDC について、だからこれからだからもうウクライナが遠い越えたから、いよいよ最後日本なんですよ。これからいよいよ大日本帝国の解体なんですね。これがね迫力あるはずで、まあ、CDC のことを含めてこれもうちょっと様子見ないといけないと思います。だと分かんない、参議院選挙はね消えるかどうか、ちょっとそれは分かんない。でもウクライナって一瞬だったからね、2月の末から一瞬ですからね、動き出す早いんですね。地球、太陽、月について私の見解、地球は自転していない、飛行機乗っても自転を感じない。太陽が地球の周りを回っている。太陽は地上から1億5000万キロ離れていないし、地球の10倍、109倍の大きさでもない。太陽は地球より小さく、太陽が光っているのは局地的、月は球体ではない。はい、そういう説もありますが、出口鬼三郎もね、地球は丸くないって言ってました。本当のことよく分かりません私もよく分かりません。はい、いつもありがとうございます。私のインターネットの発信は、自分は一番は自分の中での整理ということを念頭に置かれてますが、誰か読んでもらいたいということを意識するよりも、手に向かって思いを乗せ表現していくことで、今後の人生の視点を傾けるような手がかりが見つかったり、ご縁もつまえてくることになるんでしょうか。その通りだと思いますね。あの天に向かって語るといいと思いますね、はい、誰かにっていうよりも、手に向かって語ると誰か見たり聞いたりしております。だからとにかく自分の思いを全部出すといいと思います、はい、日記みたいなもんですね。まさに日記だな。自分の思いを出すとよろしくて、そう誰か共感してくれるんですよ。例えばあのビジネスなんかもそうですね。お店とかやって、会社とかやって、どうやったらこうみんな知ってもらえるかなって言ったら、自分で情報発信してみるといいんですね。今日はこんな風にさ、お店やってますよとかさ、こんなことやりましたとか、面白かったとか、つまんなかったとかさ、独り言をどんどんアップしてるとですね、誰か必ず見てるんですよ。誰か必ず共感してくれますから、あんまり最初からですね、こう損得だとか誰にとか考えないで、自分の独り言から始めるのが多分一番賢明だと思いますね。インターネットそういう意味で面白いんですね、そういうなんか本当昔ならありえないような個人のつぶやきで人がよね、こうなんか集えるような、そういうなんかインフラなんですよね。それからあのニューヨークダウンが9連続で下がってますが、日経平均もそれに追随するのか、それとも日本はアメリカと抜けた資金が入り込んでバブルなのか。いや、それバブルなりませんわね。みんな一緒に下がりますわね、これねさっき言ったように不老線が抜けてるんだから、世界中どんな負けても全部水抜けますって、これ、だそれはもう例外はないと思ってください。多少だから波打ちますからね、ボコボコボコボコって水が抜けていくわけで、でボコボコって波立ちますから、ちょっと上がったように見える部分もそれあると思いますよ。一瞬上がったら下がったりね、それは全部抜けてきますから、だからそれはもうバブルは終わりということだと思いますけどね、はい、で一応ここで、書き込み終了でございます。何かございましたらお受けしようと思いますが、オンラインの方も含めまして、何かございましたら、この際だから聞いとかねえ、今日は帰れんとね、いう方がいましたら何でもどうぞ。
私は会社でずっと勤めてるんですけど、今会社でも、
はい、
自分のパソコンが壊れました、うん、そしたら、修理に出さなきゃいけないということで、修理に出したら部品が入ってこないんで、
はい、
あのすごい遅れますと、
はい、
なので代わりにこれ作ってくださいみたいな感じですね、
はい、
で、そういう備品関係でもそんな感じ で、
はい、
で会社のサービスでも、
はい、
お客さんに提供する、まあためにサービス提供するために機器がいるんですけど、
はいはい、
その機器の納品がちょっとこう危うくなってきてますという感じなんですよ。で、まあ想像するにやっぱり製造業はもう物が入ってこないん で物が作れないし、注文もらってもお客さんに納品できないわけですね。 ということはこれもうこの世界中というか、まあ、特に日本なんかは輸入がほとんどですから、こう世の中今回ってるように見えてますけど、まあ、製造業なんか売り上げ上げても納品できなければお金入ってこないわけですから、
はいはいはい、
経済は本当はなんか回ってるように見えて全然回ってないんじゃないかなというのがもうだんだんこう見えてきてるんですけど、まあ、製造業だけじゃなくて私ちょっと心配してるのはやっぱ食料なんですよね、
はい、
で食料 もうやっぱ輸入にこれだけ頼っていて、で、まあ、燃料も高騰してるし、で、まあ、その輸送業もだいぶ止まっちゃってるし、なんでこうもう多分この夏ぐらいからだんだんはっきり小麦とか大豆とかああいうのがもう入ってきにくくなるんじゃないかなと、で冬からまあ来年にかけて本格的にちょっともう食料をどうしようっていうのが目に見えてくるんじゃないかなというふうに個人的に思ってるんですけど、藤原先生はこの食料のところを今後どういうふうにこう推移していくのかなっていうふうに考えてらっしゃいますでしょうか。
はい、はい、はい、あのまあ、食料も含めた話をちょっと多く考えるとですね、この間東京メトロの決算が出たんですね。東京の地下鉄コロナ前に比べて売上が 25% 減ってるんですね。東京都心を走ってる地下鉄の売上がコロナ前に比べて 25% 減ってるんですね。これは大変なことですよ。まさにね、経済が回ってるかどうかって言ったら回ってないよね。25% 人の移動が減ったんですよね。すごいことだと思いません？これで、だからなんとなく街が動いてるように見えるんだけども、資金回収まで考えたら多分これ全然待ってますよね、うん、でこういうのを見た時ですね、私は今回はだからただならぬことだと思うんですね。で実態が分かれば分かるほど、まあ、みんなびっくり仰天しちゃうんだろうと思うんですよ。で世の中はですね、大きく分けると資源国と産業国とありますね。資源国と産業国とあってですね、資源を作る国とその資源をもとに付加価値を高める何かを作る国と2つありますね、まあ、食料はですねどうやって取るか、普通こっちでですね、食料も油も普通資源というふうに考えます。でじゃあ産業はっていうと1、2、3業、3次があって、まあ、あの付加価値の高いお野菜みたいなものは一応産業と言ってもいいんじゃないですか。魚だったら養殖みたいなやつですね、産業ですね。2産業は製造業ですね。3産業はソフトウェアとか金融ですね。で日本は明らかにこれ産業国ですね。産業国というのはどうやって飯食ってるかっていうと、資源国から資源を買って付加価値を高めてそれを売って飯を食ってるって、こういう構図ですよね。今みたいに資源国が資源がないってことになると、産業国はこれ自体がやっぱ最大の危機なんですね。でロシアみたいに資源売ってる国っていうのはですね、実は危機じゃないかっていうと、実は本当のこと言うとロシアは大変なはずなんです。なぜかっていうと今世界中強烈な不景気になってくるから資源の値段下がってきますよね。で気がついたらみんな資源使わなくなってるんですよ。買う金もないし、値段は下がら売れなくなってくるから資源国はさ、彼らも大変なんですよ。でちょっと時間差を置いてこういう世界中バブルの線が抜ければですね、資源国も産業国も両方大変になってきます。だから決してロシアに一人勝ちではないんですから、一人勝ちでもなくてちょっとしたタイミングの差です。これはっきり言って行き詰まるときは両方同時に行き詰まります。これ一連卓勝なんです、実はこの、こうやってね。さあそこでまずこういうことを今回みたいにですね、その資源を輸入している日本がですね、資源なくて困ったことあるかというと過去何回かあるんですね。例えば一番すごかったのは昭和16年ぐらいから21年、22年ぐらい前ですね。全然入ってこないわけで海外からね、戦争負けましたから。であの時ですね、例えばね、代替燃料とか代替食料ってたくさんあったんですよ。代替燃料とか、例えば松の木なんですよ。松の木を倒しましてね、あれ松って油があるんですね。昇降油って松のね、松の根の油ね、あれを使ったりですね、あと木炭車って知ってます？木炭をですね不完全燃焼させて一酸化炭素が出るんですよ。 これレンジで蒸すんですよ。木炭車ってのありましたね。それから代替食料ってのはですね、まあ、米がないから冷え泡作りましたって話ですよね、はい、冷え泡作るんですよ。今はっきり言って日本人はもう少しですね頭切り替えて代替エネルギーは代替食料だとはっきり言えばいいんですね。小麦作ってないんですから。大豆はほとんど輸入でしょ。だから高いものを買うか他のものにしましょうかと、これでいいんですね。ずっと続くわけないですから。これ例えばね、昭和のこと言うとですね、20年が一番不作だったんです。昭和20年としてはものすごい不作で、でこのままだと20年のね戦争負けた後ですよ、冬から21年かけて大量の餓死者が出るんじゃないか、特に21年の春以降その餓死者が出るんじゃないかと言われたんですね。で吉田茂はマッカーサーを脅かしましてですね、こんなもんほっといたらあんたの日本統治は失敗するぞって吉田茂がマッカーサーを脅かして、マッカーサーびっくり超えてアメリカからね大量の小麦が来たんですよ。そうやってあの時にしのいだ。それ21年です、20年ですわ、20年か21年の初め。逆に22年23年はすごい豊作だったんですよ。ところが今度は交通機関が止まってたんです。交通がまだ復旧してなかった。だから産地、日本の田舎の産地にはたくさん作物があったんだけど、東京じゃないからみんな買い出しに行ったんですよ。買い出し列車ってよく記録残ってるんでしょ。東京には食物がないけど田舎にはあったわけだから、田舎はみんな買い物に出かけたんですよ。したがって資源の問題はですね、物があるかないかと同時に輸送があるかないかなんですね。この2つを前提に考えてみると、今ですね実は輸送の方は一流あるわけね。輸送の方はあるから、あとはだからはっきり言って今年どれぐらいの作柄になるかはやってみないと分かんないんですね。穀物のやってる連中が小麦半分なの言ってるけど、大体あいつらこれしか言わんからな。私金融の人がいるからよく知ってんだよ。もう穀物トレーダーとかね、油のトレーダーとかね、あのネオナチ並みだからね昔からデタラメ放題な、あいつらのヨタ話ってね本当悪いからね、ちょっと値段上げたかったらね、今年はね雨が少なそうだとか言うわけね、のがね値段上がると釣り上げるわけよ。下げたいと思ったらね今年雨多そうだったわけだな油だったらねどっかでね新しい油田がね見つかりそうだっていうわけ。そうすると値段下がるんだね今度。でどうもですね埋蔵量が下方修正らしいで今度上がるわけね。毎日毎日適当なことばっかり言って上げたり下げたりしながら、てめえで金儲けしてながら穀物取れたとか油取れたなんです。昔からそうなんですね。こう毎朝見てでしょ、まあ、昨日は下がると今日は上がると言ってるとインチキ千番なんですよ。どういうことかというと、要するに今回も同じで本当にどれぐらい足りないのかやってみれば分かんないんです。今のところですね小麦はインドが輸出止めちゃったでしょ。米だけは暴騰してるんですね。ただこれもどこまで暴騰するか分からないですね。ですから今のところはとにかく代替食料代替燃料で行くのが一番いい話で、米使いましょうがいいんですよね。米だけは国内の米価は下がってるんですよ。米に変えましょうと、それから燃料についてはあれだよな、あのドイツはなんかトラクターを馬に変えた話出てましたよ。ドイツの農民がトラクターも高くしょうがないと、油高くてね、10分で行けるところ馬で1時間かけて行ってるんだってニュース出てましたよ。まあそれもいいけどもまあはっきり言って、あの仕事の仕方働き方は変えなきゃダメなんですよ。戦略的低エネルギーでね変えなきゃダメなんですよ。で機械類ですね、機械類についてははっきり言って今までのように世界最適生産最適販売ってやって言って限りなく在庫減らしたでしょ。これ見直すしかないですね、はい、経営に余裕を持たせなきゃいけない。そういう一連のことをやらないと回復しないんで、しかし今そういう一連の対策やってないですよね。だから本格的なその産業国家として産業の立て直しもなんかできてないし、資源についても何も考えてないんですよね。これだと困るわね。だから私はこのまま行くとかなり大変なことが局所的に起きて、で大変だからやろうというふうに変わるんじゃないですかね、そんなような予感がしております。はい、だからあの黒川頑張ってください。いいと思います、ね、大変いいと思います。黒川で日本を支える、
あのその人の、 つなぎの問題っていうのは、情報のつなぎの問題っていうのはかなり深刻なんじゃないかなと、まあ、何度もそういう経験があるのですからね、
まあ、それはねもう人それぞれで何ともならんのありますよ。みんな自分のその生活圏で自分の情報で生きておりますからね。だからそこはねしばらくはかなりまちまちだと思います。統一的にはなかならない、今そういう時代だと思いますね。
ここから、大きく分けては2点あるんですけれども、はい、まず農業のことと、はい、もう一つが、金融のことなんですけれども、はい、一つは、このコロナになって2年、
はい、
私も仕事に打撃があってその時的な時間で農業を始めまして、はい、やってるんですけれども、はい、まあ、今後は地方に移住して、うん、うちの方に力を入れていきたいなっていうふうな展望を持っているんですけども、はい、まあ、今、農業のことを見ると一つは農地法の問題があって、うん、個人自身の所有が、まあ、3年間学校に行くか、農家さんに修行行くかっていうところがあるのと、その農地法の行方というか、まあ、展望がどうなっていくのか今分かる時点で教えていただきたいというのが一つと、はい、あとは JA の一挙体制で、まあ、農協さんが頑張ってらっしゃるんですけれども、まあ、ただ中国は例えばきっとジャンクさんいっぱい持っているので飛ぶとは思うんですが、まあ、その2つがどうなっていくのかということをまず一つお伺いしたいです、う
ん、はい、農地についてはですね、まあ、農業をおやりになるならやっぱりどっかで農業の研修を受けるといいんですよね。だから研修所もありますし、自治体によってはですね全く素人の方を研修してくれればところもあるんですよ。だからまず初めに合う合わないもありますから、ちょっとネットでいろいろ検索してもいいしですね、八重洲にですね全国の移住相談の窓口があるんですよ。移住なんとかセンターってんだね、八重洲の越前屋ビルとかありますんで、そこで一回ですね自分に合うような、 なんか農業 の、 なんかその例えばこういう農業やってみたいというご経験もあれば、そこで一回相談してみてもらいますよね。でいきなり移住する前に体験で行ってみるといいと思いますね。体験で行ってみて、で合う合わないがあるんです結構ね。それから農法も いくつかありますから、まず本当に初めになるなら一回そういう受け入れるところを探して行ってみられて、通ってみるから始めたら、通うことから始めたらよろしいと思いますね。農地法なんですけどもね、なかなか難しくてですね、まず一つは国の大きな方針としてはですね、なるべく農地は集約したいんですよ。小さい農地は生産性が低いですけどね。ところがそれをやっていくとですね、まあ、今みたいな田舎がですね誰も農業できなくなっちゃうわけですね。だからそれもやりすぎは困ると。で今まで農地はですね農業委員会が全部管理したんだけど、最近行政管理するようになって、昔に比べるとですね個別のニーズは結構聞いてくれる時代なんですよ。農業委員会っていうのは結構その地元の農家やってるから自治体によって差が大きかったんです、対応にね。それも割と減ってきましたから、おっしゃるようにその都会の方が行って何かその農地を使うとか、まあ、買うことについては昔に比べたらずっとハードル下がってきたと思います。おそらくだからこのまま行くとですね、まあ大規模に集約するから小規模の農地は全部集約しちゃうというのは多分ないと思いますんで、ですから農地やっぱ買うことも3年ぐらいですかね、ちゃんと農業で成功すれば大体みんな OK になってきてますから、もう制度上はそう大きな困難はないんじゃないかなと、そう思います。はい、ちょっと試してみられたらいいと思いますよ。はい、
はい、金融のことなんですけども、先々月かの、はい、動画を見たときに、どなたかが生命保険、ドル建ての生命保険で、なんか質問された藤原さんが、いや、ゼロになるんじゃないかっていう話をされてたんですけども、はい、私は妻が外資系の生命保険で勤めてまして、はい、まあ、MDRT とか取って結構頑張ってきたんですけども、そのいろいろ話すると、いや、ちょっとそれはまだ信じられないみたいな感じのこと言ってて、まあ、今じゃあ頑張れば頑張って契約点数取れば取るほど、もしアメリカが飛んだ時に、まあ、それも飛んだとなると契約したお客さんからどんなもの売られてんだみたいな不満来られても、いや その愚痴聞くの面倒くさいなとかっていうのもちょっと思ったりもしてなんかこういや頑張れ頑張れっていうふうにシンプルに応援できない自分がいるけど、まあでも妻はそういう状況だっていうので、そのゼロになるって僕も思ってるんですけど、その間のところというかどういうふうになっていくからこう多分何層かレイヤーがあると思うんですけど、まあ、その辺はちょっとお聞きしたいなと思いました。
一番確実な方は早く他のお仕事に変わることですあのね本当そうなんですよ。逃げられない世界ってあって、例えばロシアはそうだったんです。今回ねロシアもまあルーブルですから昔から経済はなんか今一つですよね。なので結構みんな荒れてるお金ある人はね外貨で結構財産持ってたんですね。パー、ね、外貨は国内に持ち込めなくなったんですね。1人100万円まででしょ。でそれ以上になんかですね不正をやってないかって厳しく言われたわけですよね。でだからロシアは結局ルーブルとゴールドだけなんですよ。うまくいったのは結局外貨というのはねいつもそういうリスクがあります。でだからロシアは一瞬で始まりました。そういうことはね2月の末からね。だからどういう段取りで来るかも実はよくわからないんですよ。早く他のやった方がいいかいや本当そうなんですよ。他になかなか責任あるねアドバイスができないんですよこの世界は。そういうことなんです。
まあちょっとこれまでのなんか金融とか見てると、まあ言っちゃえば言い方は雑な言い方をすると空想世界の中で生きてただけですよね。
はい、
はい、要は日銀が金をまあ吸って、まあ400兆ですか、
うん、
まあ吸って、まあ外資、まあ引き受けては政府か銀行か、
はい、
証券会社が 97% 引き受けて、それを多分外貨に売って、
はい、
金融市場に撒いてたと思うんですけど、
はい、
でまああとはまあこれをバブル生んだのは、まあ、私はまあ、
はい、
ディスカウントキャッシュフローの、
はい、
あの企業の評価基準等があって、うん、利益をこう市場にやって出した企業に対して企業評価を高めて時価評価を上げるっていう手法がバブル評価、バブルをまあ助長させたのかなと思ってるんですけど、
うん、
まあこれが多分あれですよね。ドルが多分崩壊するんでしょう。まあ、政府債務が3200兆ドルでしたっけ。なんか結構債務は両額だと、これどうやって返すんだろうと本当に疑問に思うんですけど、なんでしょうね。まあ、多分金融は多分これからどうするのかっていうのはすごい問題なんですけど、どこにこう価値基準を置くべきか、そこは非常に結構重要なのかなと思う。精神社会の、まあ、精神社会の中で、まあ、ある程度どういう社会の方向性を向いていくのかとか、企業の企業価値の仕方はどうするのかって、まあ、ある程度ね生活していく上ではその金融という部分はなくならないとは思うんですけど、
はいはい、
まあ、改善は大いに抜本的な改善は必要だと思うんですね。でそれはどうするのかっていうところがちょっと疑問で、だから例えば藤原先生は例えばもう内閣総理大臣に明日からなりますって言ったら、まず最初に何を一番最初に直すかっていうのはすごい、
はいはい、金融ですか、はい、
金融もそうですし行政もそうですけど、私だったらまあ日銀をまず国有化するかなと思います。
はい、
まあ、先生はどういうふうに考えてるのかっていうのは聞きたいです。
はい、まず一番始まることで金融が実態に合ってないってその通りで、例えばこれ見てください。これ日本インドグロースファンドってなんかありますね。これねインベストメントプレミアリーグとか言ってですね、これなんかクリケットだかなんかでしょこれね。これクリケットに投資するんです。インド成長ファンドのコマーシャルなんです。これねクリケットに投資するんです。クリケットの勝負にその投資するんです。違うんでしょ。インドの成長って何なんです。これインドの成長って何のことです。企業の成長なんですか、国の財政が豊かになることなんですか、一人当たり GDP が増えることなんですか。で一人当たり GDP って言ったらあそこの貧富の格差大きいですよね。どこに金が落ちることなんですか。何にも言ってませんよね。でもこうやって金集まるんですよ。集める人も出す人も全く上の空なんです。金融はいつも現実から始まります。金融ってのは誰がつけたか、明治の言葉だと思うんだけど、いい言葉ない、
お金の融通なんです。
だから現実があって、人とか企業があって、これを成り立たせる血液みたいなものがお金なんです。だから行き詰まったら必ず元に戻るのが大事なんです。したがってプーチンは正しいんです。キャッシュと金だけあれば十分なんです。だから銀行、おっしゃったように銀行を国有化して、預金守ってやって、であとインフレ対策で金買ったらどうですかって言うんで、金の消費税をゼロにしてやればいいんです。そうするとみんな金輸入するでしょうから、これ大体バッチリです。で株とかなんかやたらに上場するとですね、また変な話になっちゃって、でだからその実体の金が金融市場に回らないようにしなきゃダメだね。株とか債券なんかやたらに発行しちゃダメだよね。はい、あの個人的に出すのはいいんですけども、一般不特定多数が売買できるようなものは極端に減らさなきゃダメだよね。基本的にだからキャッシュと、金だけで回せばこういうことが起きないですね。で本当ね、これ見れば分かるとですね、いかにみんなね、金出す方も取る方もまあ現実離れしてたからですね。これでは失敗するのは当たり前ですね。私は金融はシンプルでいいと思うんですよ。キャッシュとゴールドで、これが回ればいいわけですから、そう思っております。はい、
出口戦略
は、ああないですよ、そんなもん。だって1400兆円ですよ、債務が。出るじゃないの、返せる限度超えちゃったんで。あれは極めて無責任だよ。返せる限度を超えてさらにまた借金続けてるんだから、民法、民間使われたら詐欺罪ですよ、はっきり言って。返せないのが分かってるんで、借金したらそれは詐欺罪だからね。まあそれは現実ですよ、おっしゃる通りで。
あの先生が今日冒頭で、うん、いろんな、まあ、タス通信とか海外の新聞を毎朝4時起きでチェックされて、こう日々のこう世界に対する見方が一日一日こうアップデートされていくっていう話を聞いて、大変感銘を受けて、そういうふうにできたらいいなと思いつつ、いつも藤原先生のツイッターの機械翻訳とかもちらちらと読んでるんですけど、基本的によくわからなくて、もしできたら今日のやつ、今日昨日ぐらいでも構わないので、ちょっといくつかスクリーンにツイッターの先生の機械翻訳を出していただいて、
うん、
こう読むんだとか、なんかこういうふうに読み取ったとか、なんかいくつか、
はいはいはい、
解説いただければ、ちょっと私ももう少し頑張って読む機会が出てくるかな
と。そうですか、はい、
お願いします。
そうそうそう、じゃあどれを出そうかな。そうね、なんか私あんまり説明しないで受けてますもんね。例えばね、これさっき挙げたやつなんですけども、ウクライナ東部セボロドネツク入り口の橋を爆破するウクライナが、そのビデオに載ったんですね。でキエフは セベロドネツクの町を死守しろってウクライナが言ったもんで、ロシア軍が入れないようにこれ川を爆破するんですね。これ出てきますけども、そうすると三方ロシア軍に囲まれてて、一方の川をこれ爆破するとウクライナ軍逃げ道がなくなるんですよね。完全包囲になっちゃうんですよ。でこんな川なんかさ、あの護衛隊が来て橋かけるの簡単ですからね。これね、バカなことやってんなと。だから要するにこれはいかにウクライナが土地食ってるかの意味で出してるんですよ。これてめえでも墓穴掘ってんなというようなことが言外になるんです、これはね。それからじゃあもうちょっと言ってですね、これはありましたよね、今回の戦争はこれだと。西側は自分に弾撃っちゃったということですよね、これね。それでこれにしましょうか。日銀総裁ね、安定的な日本 20% ではない YCC 塾に緩和続けてコロナって書いてあるんですね。 YCC ってことはいいんですけども、要するに 2% になるまで金融緩和やれて、 2% になって金融緩和まだ続けると言ってるわけですね。安定的ではないからと。そんな形容詞は入ってないわけよ、金融緩和始めるときに。安定的とは言ってないですから、2% は 2% だろうと、おかしいだと言ってるわけですね。要するにこれは日銀が完全に政策矛盾を起こしちゃってるって話なんですね。はっきり言ってここで利上げできないっていうのは、この黒田の日銀の間に日本経済がますます衰退したって意味なんです。もう衰退して起き上がれなくなっちゃってて、だから何もできないって意味なんです、これね。まあ老老介護というか、私言うんですね、日銀も老齢化、企業も老齢化、老老介護でやってるから 利上げどころかそんな何もできませんよということをこれ言ってるんだという、そんなふうにこれは思ってこれは書いたんです。はい、それからですね、あとウクライナ軍の投稿のビデオが載ってますよね。これね、あれ非常に印象的だなと思ったんですね。ウクライナ兵がどんどん投稿していくところのビデオがありましたよね。なんか静かなんですよね。あ、これそう、これ雨の中の投稿でしょ。みんなボソボソ歩いていくんだ、こうやってね。アゾフスタの、基地から歩いていくんですね、これね。ボソボソボソボソ歩いてきて、で、これ今荷物の点検やってますよ。これ降伏作業って言うんですけども、まあみんなこう、サバサバして静かにやってんだよね。本当に負けなんだなって感じがしますね。で、要するにこういうのはね、自分の上に裏切られた時なんですよ、こういうのは。会津城の、白虎隊じゃないんだよ、これ。殿のために死ぬなんていう意識ゼロの状態だからこうなってるんですよ。要するに上に裏切られたんだよ、これ。と、だいたいこういう風になりますよ。サバサバして、何バカみたいなことやったんだろうな。もうさっさと俺も、やめる、帰るわって感じです、これね。このサバサバは。だからその表情がよくわかるんで、乗っけてる。こんな感じなんです、いかがでしょう。まあ、そういうことを思いながら、こういうの全部書いてるということですね。
世界統一政府側のなんか人口5億人にするとか、
うん、
85億人、あ、まあ、今人口、世界人口どのくらいいるか分かんないですけど、50億人ぐらいですか、ね、
いや、77億
人。78億人ですかね。で、これって言うと、人口78億人の、
はい、
まあ、暮らしっていうのは、はい、マネジメントは当然可能なんですよね。
まあ、とりあえず今日一日があるっていうだけだから、マネジメントしてるってことでね。まあ、はい、
いや、なんでそんなことをわざわざするのか、全く意図がわからないというか、
ええ、
なんか、ちょっと何を目的にしてるのかっていう、それなりにちゃんと、まあ、今も維持できるんだから、現状維持でいいんじゃないのかなと、私はただ思っちゃうんですけど。
結局ですね、欧米は人口増えると全部移民が入ってきちゃうんですよ。それが嫌なんです、あれ、はっきり言って。で、人口が増えてるとですね、例えばイスラエルの白人たち人口減ってるんですね。パレスチナのアラブ人人口増えてるんですよ。そうすると戦争でかなわなくなるんですよ。ここが最大のポイントなんですよ。白人社会が結局このまま人口問題で勝てなくなるわけ、有色人種ね。あれが最大の原因だと思いますよ。だから有色人種の人口を抑制しなきゃいけないと、すごく単純なことだと思うんですね。だから何とかマネージしようっていう議論じゃないと思うんです。極めて身勝手な議論だろうと私は思います。で、まあもちろんですね、今の文明の形がちょっと間違ってるから、貧富の格差が起きてるわけでね。人口多いなら多いなりに格差縮める方法いろいろあるはずですよね。それはやりたくないんだと。河川独占の利益を得たいと。なおかつ彼らが人口増えて戦争を負けるのも嫌だと。こういうとこですよね、あれね。明らかにね。愚かなことだと思います。まあ、それもこれでもう息切れだと思いますがね、はい、
私もちょっと小さな会社を経営してるんですけども、
はい、
なんか今情報をいろいろ見てますと、
はい、
国とかも政府とですかね、
はい、
中小企業のその、
はい、
廃業を推奨しているようなとこが見受けられて、
うん、
まあ M&A みたいな、
はい、
形でそういうのすごく商工会議所なんかでも言ってくるんですけど、うん、結構小さな企業でも割と実力があるけども後継者がいないとか、
うん、
後継者がいてもどういうふうに事業継承したらいいのか分かんないっていうのが結構あるんですよね、うん、
はいはい、ありますね。
で、表面的にその何ていうのかな、事業継承でそういう、はい、まあ、企業単位でやってるんでしょうか、そういうのはあるんですけども、なんか数字ばっかり追ってて、
はい、
中身がないようなセミナーみたいなの結構あるんですよ。
あ、そうですね、
まあ、私から見るとね、はい、だからまあここで一つ先生にお願いなんですけど、なんかその中身を込めたその後継者作りみたいな、そういう教室とかセミナーみたいのをやっていただくとか、 あと、企業ですね、新しく起業する人どうしにしたらいいか分かんない人も結構いると思うんですよ、ノウハウを持っててもね。そういう、まあ、ご指導をしていただけるとすごく助かる人たちがたくさんいるんじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、まあ、リーダーシップ研修ですね、あれはね結構前やってたんですよ、会社の方でね、 NSP じゃなくて結構やってて、そっか、じゃあまたやるか、 結構やってたんです
よ。やってください。
ね、はい、わかりました。
ないですよね。せっかく日本のそういう、力がありながら、
そうですね。
なんか潰されちゃうっていうのは、
そう、安倍政権の前は結構やってたんですけどね。安倍時代はそういうの止まっちゃってて、まあ、やりますかね、またね。また考えます。はい。わかりました。
お願いいたします。はい。
明日明後日から始まるバイデンさんとの話し合いの中で、まあ、天皇陛下と当然お会いになると思うんですけれども、まあ、その時のお話は何が目的で、今回お金だけだったら来ないと思うので、まあ、何が本当の目的で来られているのか推測で結構なんですけれども、それと明治維新に戻すのは私も先生のおっしゃるのが一番正しいと思うんですけど、で今のその本当の天皇陛下に戻し方ですね、どうやって戻すのかなと思いながらいつも考えてたんですけれども、まあ、本物の天皇陛下に堀川さんの方に戻すにはどうやってやるのかなと、その辺はちょっと推測で結構なんですけど、先生からちょっとご協力をお願いしたいと思います、
はい、バイデンは日本が金出して呼んだんでしょ。予備費10兆円プラス5兆円16兆の多くはアフガン戦ウクライナ戦争の戦費なんでしょ。あれだから16兆出してバイデン呼んで箔付けようってわけでしょ。あれ特に中国に対して難しいことないと思いますね。中身よりもバイデンが来たというのを16兆で買ったってことじゃないですか、あんま何来る言うないと思いますけどね。それから天皇さんのことなんですが、なかなか難しいですね。そのうちなんか退位なされば別ですけどね、退位なさるかもよ、初犯の事情で。だって平成さんも退位したでしょ、
はい、
ね、次も退位なされますかもよ、いろんなことがあって、で結局だから天皇、そのこれも難しいんですが、今の憲法も実は問題がありましてですね、いろいろあるんだけども、普通の国はですね、大統領と首相2人ね選挙で選ぶんですよ。と戦争みたいなことはこの2人でブレーキかけるんですね。日本もかつて江戸末期はですね、徳川将軍と家茂と公明党の2人でブレーキかけましたね。ところが今の憲法はですね、天皇は政治的に力ないでしょ、で首相が全部決めるんだけど、首相は選挙でゴロゴロ変わりますよね。極めて危ないんです、実はあれ。本当は大統領選ぶといいんですよ。だからそういう意味で言ったら一番いいやり方は征夷大将軍に戻すんです。天皇は権威の象徴にして京都のどこ行ってもらって大統領選ぶんです。あれ大統領と首相を選ぶといいんです。あれそうすると征夷大将軍で、だからこの方が日本は多分政治は回ると思いますね、そう思っております。
はい、京都に、まあ、辞めて退位されて京都に行った時にいつの間にか変わってるって言ってました
。いや変わって京都に行くんですか。
ああ変わってと国民は分からなくなっちゃう。
いやまあ変わりましたってこと
です。変わりました。
そうです。だから征夷大将軍にしたらいいと思いますけど、
ね、なるほどです、
そうそう、そういうことでし、ね、議論を始めるとね間に合う時期ですよね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ時間でございますので、ちょっと皆さんご休憩ください。お疲れ様でございます。